三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー。僕らこの二人で傍若無人の振る舞い。僕らこの二人はお気に入りの中華屋で。僕らこの二人は夜中のチャーハンが。僕らこの二人で夜中のドライブ。僕らこの二人でどこまで行こうかな。僕らこの二人は帰り道なんて。僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない。緩やかな波の上にいるよさ。僕らが乗ってるこの船はどこまで進む。
よいしょはい、皆さんこんばんは。さてとこうたのニョキニョキラジオ、本日も始まりました。 MC であります、さてすばごりのです。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はちょっと、直前まで僕の方がバタバタしておりまして、ちょっと準備、手間取ったんですけれども、13分ぐらいですかね、遅れての放送になります。よろしくお願いします。この番組はですね、竹の子書房という電子書籍発行集団があるんですけれども、そちらの方の、発行している電子書籍の宣伝なんかを主にやってる番組でございます。でそのついでで、雑談したり、エロ話したり、会談やったりやらなかったりをする、番組でございます。よろしくお願いいたします。でさてとこうたのニョキニョキラジオということなので、本来はね、もう一人 MC が、いらっしゃるんですけれども、もう一人のMC でありますこうたさん、高田こうた先生はですね、本日は絶賛、出られない、確か東京の方に、いらっしゃるということで、いつもと、環境が違うということで、まあ、ちょっと出れそうでないかなという感じですね。おそらく東京の方の秘密基地にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもね。ということで、竹の子書房の、ニョキニョキラジオ、こんな感じで、今日こそね、今日こそだいぶやばいのかもしれないって気がしなくもないのですが、いつもノープランできてるんですけどもね、ノープラン中のノープランですね、今日は。ですね。はい。ですので、よろしくお願いいたします。はい。というわけですね。まずはオープニング待てるのか、これ。もうね、僕はちょっとここ1週間ぐらいね、まあ、バタバタしてたのもあるんですがね、何やってたかというとね、絶賛原稿をやっておりまして、まだ今現在も原稿書いてる最中なんですけどもまあそれがなかなかはちょっと終わらないでいるんですが、まあちょっとね、月曜火曜くらいまではバタバタするのかなという気が、しないでもないです。ね、まあそれでも、なんとかニョキラジだけはなんとか死守して時間だけは割いてやっておる次第でございます。はい。というわけで、あ、やっと普通の BGM に戻った。今、変な情報が入ったんですけど、カレントで102人、今、聞いてる方いらっしゃるんですけども、マックスが101ってわけのわかんない数字が出てきたんですけど、なんでカレントよりもマックスの方が、あ、じゃない、マックスよりもカレントの方が多いんですか？これ集計上の問題なんですかね。なんだこれ今現在聞いてる人の数の方がマックスよりも多い。マックスって何なんでしょうね。まあ、どの時点で集計をね、してるのかちょっとわからないんですけども、そういうよくわかんない状態ですね。ありがとうございます。はい。今一度説明しますと、竹の子書房というのは、主にツイッターで、なって、こう活動して ておりまして、創作の怪談だったり、まあ、BL の小説だったりなどを、Twitter 上などで流して、まあ、それを、取りまとめたものを、電子書籍として発行しております。で、竹の子書房の、ホームページがあるんですけれども、http://www.takenokoshobo.com/たけのこ書房 .com ですね、こちらの方にアクセスしていただきますと、たけのこ書房の方トップページに行けます。で、そちらの方の、中段にあります図書目録というコーナーがあるんですけれども、そちらの方に行っていただきますと、本棚のように、表紙がずらずらっと並んでおりますので、ぜひ気になった方はそちらの方の各ページに行っていただきまして、そちらの方の、各本のページの、ダウンロードするというところをポチッとしていただきますと、PDF のファイルが開きます。で、その PDF のファイルをあとは、保存していただければ OK という段取りになっておりまして、特に会員登録が必要だとか、あと料金をいただくとか、そういうことを一切しておりませんで、全部無料で発行しております。で、今現在、たけのこ書房では、70冊近い、本を、まあ、本以外のもあるんですけれども、まあ、一応約、70冊の本を発行しております、ですので、ぜひぜひいろんなジャンルの、ね、本がありますので、気になった本などはぜひぜひ、ダウンロードしていただければなと思い次第でございます。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本来ですとね、頭のコーナーで、新刊コーナーがあるんですけれども、今週は、ちょっと絶賛組版の方が、お忙しいということなので、新刊今週はございませんですので、新刊コーナーはなしということでございます。この辺が、今日の放送のピンチその1ですね、理由が、その2は、課長がいないってことですね。僕一人でいつもマシンガントーカーである、課長がいればもうちょっとね会話になるんですけども、うなずき役がね、一人で回してるとね、ただのね盛り上がらないとこになってしまうので、絶賛ね、ゲストさん募集中でございます。放送中ですけどもはい、よろしくお願いいたします。カレントの存在地ですよね。何なんでしょうねですね、といったわけで、まあ、まだあれかな、新刊来週は出るのかな。まあ、組版待機をしているものはいくつかあって、まあ、回収箱という、設楽つくしさんが、書かれている創作怪談の箱とかですね、あと、怪談百景の第一夜、こちらの方とかも、組版待機の中に入ってますね。来週は出しますと今一言ありましたね。はい、何が出るのか分かりませんけれども、今材料いろいろ揃ってて、あと、組むだけで終わるっていうやつが 1,2,3,4,5,6,7 本ぐらいあるんですけれども、その、紹介で言うと、先ほどの箱、それから怪談百景、それから、玉手箱、とろわれの天使、これも設楽つくしさんですね。玉手箱はBL の、作品ですね、お作 BL になっております。それから回収100名、青山愛明さんの、創作会なんですね。こちらは、これはなんかホラー大賞に応募したやつの塩漬け原稿ですね、になっております。それから竹の子供文庫、コスモジュニアさんという、大変絵本向きな、可愛らしい絵を描かれる絵師さんがいらっしゃるんですけれども、そちらの方の、絵本シリーズがそれから3本ほど続いておりまして、パックンチの冷蔵庫、ママの不思議、魔法使いになりたいドラゴン、この3本も、組版待機の中に入っております。この辺の、どれかが出るんじゃないかなと、思います。はいですね、ということで楽しみにしてくださいませ。はい、はい、来週は出します。はい、出します宣言が出たので出るでしょうきっと。はいそれからですね、まあ新作はないのですが、今週のたけのこ書房の動きなどをちょっとじろっとまとめますかね。まあ、いろいろな企画を、 相変わらず竹の子商法ではやっておるんですけれども、何せね、日記がね、めちゃめちゃ便秘を起こしてまして、僕がバタバタしてるせいもあって、日記は本来、もっとね、細かく投下しないといけないんですが、僕しか作業してない、してる人間がいないので、僕が忙しくなると日記もね、便秘を起こすというね、組版と同じような状態になるんですけれども、なので、ちょっとね、いろいろ連絡事項もそういえばいろいろあったような気もするので、先週は29ぐらいからかな、じゃないか、30日か、30日あたりから、あるのかな、というとこなんですけども、まず、月曜日の動きとしてはまず今週ですね、今週の月曜日としてはまずね、履歴というリレクショナルキラーという、連続殺人者というね、前の、執筆者が書いた、キャラクターが、ある一つの殺人事件を起こすんですけれども、その犯人をさらに殺すということで、連続していってっていう、シリーズがございまして、いろいろ何年もかかって殺すとかっていうのなしとかで、その事件を起こしてから3日以内とかいろいろ条件はあるんですけれども、そういう形で、殺人術つなぎをやってる、企画がございます。その、履歴という、企画、これがですね、一応メドとしては100話ぐらい行く予定でいたんですけれども、さすがに長すぎると。で、一つの、エピソードを語る上で3ツイート、140字 ×3 ですね、3セクションになってるんですけども、それを、やるとなるとですね、×300 ですね、100×。なので、そんなのは長すぎるってことで、ちょっと、履歴に関しては、4分割ぐらい、1冊につき25編ぐらいであれば、ちょうどいい読みやすさになるんじゃないかということで、4分割案が出まして、でその、第1幕である25話までが、ついに30日で終了いたしまして、でこれの続きである第2幕もさらにスタートしたという次第でございますので、これによりまして履歴も、一旦、第1幕が集積終了したので、組班待機の方に上がりました、でね、この履歴第1幕が、組班待機に上がったことにより、伝説の、履歴外伝ですか、履歴を書いた時に、某方がですね、何度となく、構成を、受けましてっていう大変な事態になったんですけれども、教育、物書きさん、みんな必見用として、こういう、出来上がった、履歴概念というものがあるんですが、それも多分これによって、次に、本編と一緒にリリースされるんではないかなと思う次第でございますね。それから、企画で言うと、31日が、動きとしては動画化の方の新作がこちらの方で公開をされまして、動画チャンネルというのが、竹の子書房の方ではあるんですが、YouTube で竹の子書房をググっていただければいいのかなと思うんですけれども、多分 URL 言うとまたわけわかんなくなるんですが竹の子書房のトップページのね、左の方にボタンがずらずらっとなるんですけども、そちらの方のニョキ動画ってところを、ポチっていただきますと、YouTube の竹の子書房のチャンネルに飛びます。で、こちらの方で、新作2本が、31日あたりにおそらく出たと思うんですけども、2つ入りました。1本が白磁の空間リスペクトより、トイレットペーパー、2本目が勝負箱再開の飛び埋めの2本ですねが公開になりました。 ですので、どちらの作品も白磁の空間リスペクトも小福箱再開というのも両方ともタケノコ書房の方でやっている、電子書籍でございまして、それに、収録されている短編を、それぞれ朗読を社員がしまして、でそれにさらに、動画家の方が、絵をつけたということで、タケノコ書房、どんどん電子書籍以外のことをやり始めるようになっております。別に誰がやろうとかっていうふうに、やるべきとかそういうことよりもね、単に面白そうだからやってみるとか、そんな感じのノリでいつもやってるんですけれども、そういう形で動画化の方の、活動も徐々に、活発化しておる次第でございます。はい、でということで、この2本が、新たに公開されました。ちらっと見たんですけども、動画化チャンネルでね、その最初のデビュー作であります白磁の空間の関東弁、これがね今再生回数353回、でそれから2本目のね白磁の空間リスペクトトイレットペーパーがね57回、それから飛び梅が67回という感じになっておりますね。はい、ですのでぜひぜひ、まだまだできたばっかのあれなので、ぜひご意見をお伺いしたいところなので、見た方はコメントなどをいただけるとありがたいかなと思う次第でございますので、よろしくお願いいたします。はい、それから次いきましょうかね。はい、31日はそれからあと何だろう、ヨタ話はちょっと飛ばすとしましてですね、ヨタ話は本当にいろいろあるんですけどね、あの鋼沼さんのハンター祭りが始まったとかね、あのジェントル森川さんが出てきたとかね、そういうどうでもいい話は結構多いんですけどもそれから今のが5月ですよ、で6月が動画化の課長に氷治さんが就任したっていうのがまずありますね。それから、この日はあれか、タケノコ書房の図書ガイド、モバイル版を仮始動しようかなっていうところだったんですけど、今のところちょっといろいろ画像表示がうまくいかないとかいろいろあって、ちょっとペンディングではあるんですけれども、ちょっと仮の状態でこんな感じにしてみて、必要な、形に、持っていこうかなという、ところで今のところちょっとペンディングしている状態ですね。はい。それから、この日はよくわかんないのもたまにあるんだよな。なんかね、ダウンロード数が少ない電子書籍を売れなかった本ブランドとしてタケノコ古書店で配布するとかね、多分呪文とかをね焼けた感じにして、こう古本屋で売ってるような感じにしようかとかね、そういう案が確かありましたね。あくまでタケノコ書房は電子書籍とはいえ、ただデータをぶっ込むだけではなく、なるべくこう本っぽさっていう、こうブックデザインってなんだろうとか、本ってなんだろうみたいなところをなるべくちょっと追求したいかなってところもありまして、電子書籍なのに古くなっていくとかっていう、いうことをなぜか考えようとしてる次第でございますね。はい、この辺はねちょっとまさしく電子書籍研究団体という感じになりますので、僕のテンションが低いんじゃないですよ今ちらっと出てきましたけど、テンションが低いというよりもね、単純に原稿やってる間でねこれやってるのでね声が出てないんですね、単純に誰とも喋ってないとかいろいろあって基本パソコンだけ向かってる状態なもんでね、全然声張ってないっていう、そういう感じですね。はい、はい、それから2日は、これは何かあったかな、新企画で言うと、2日はセールスマンか、セールスマンの表紙が完成したのか、なのでタンヤ話というタケノコ書房が、送る、ただ単に嫌な話なんですけど、酔った席の失敗談だとか、あとなんか 虫を手で潰しちゃったとか、そういうあの嫌気な話があると思うんですけども、それのさらに、より発展版といいますか、セールスマンというまああの突然やってきたセールスマンとかにこう嫌な目にあったとか、もしくはそれをこういう形で撃退したとかっていうのの、実話集ですね、こちらの方の表紙が完成したのと、あと一応締め切った状態でもあるので、あのセールスマンの方も組版の待機の方に入りました。なので、久々かな、タニヤ話が結構久々になるのかなこれでと思うんですけれども、はい、ダメ男以来な気がするので、ですね、はい、それから6月の3日、2日前ですね、現代妖怪図鑑の挿絵に関して、あの現代妖怪図鑑という、企画がありまして、まあ、今時の時代に、生きる妖怪たちの、創作して作るような、企画があるんですけれども、まあ簡単な解説プラスそれに挿絵をっていう形 に持ってきておりまして、50個ぐらい、なんかネタとしては50ぐらいネタができたとかっていう話なんですけども、うん、で、一応それもあのどこまでネタ続くか分かんないですけれども、一応上巻というか第1巻という形で、一旦、上巻のところまではそこまでまとめてまして、それに合わせて一応表紙の絵師さんたちにいろいろ募集しております。で、まあ、あの絵描くのは大変なので、それに関して、挿絵を描きたいっていう人が、いましたら、その名乗り出ていただいてバッティングを下げるという風な流れになっております。ですので、今は、まあ、特に、現代妖怪図鑑とかはね、トンさんとかがなまさしく、無双な感じで、たくさん描いてくれてるんですけれども、他の絵師さんたちもあの描きたいという、妖怪の、ネタがありましたら、まあ、現代妖怪図鑑見ていただいてのトゥギャッターとかを見ていただいて、ぜひ名乗り出ていただいて、行くという形で、まあ、予約取りつつ、バッティングをしないようにしようという流れになっております。でこれに関しては、現代妖怪図鑑のまとめに関しては、回転寿司さんがまとめ家ですね、まとめ家の回転寿司さんが、やっておりますので、なんかわからないことありましたら、あのツイッター上とかで、お声かけていただければなと思う次第でございます。よろしくお願いいたします。それからあとは何かあったかな、それからね、6月3日、金曜日かな、あの僕がねタケノコ書房であのコミケに一応応募してみたんですけど、結果ね、タケノコ書房落ちました。なので、夏コミにタケノコ書房が参戦するという野望はついえてしまいましたので、すいませんが、期待されてた社員の方々、申し訳ないんですけれども、夏はなしです。ですので、冬コミに、また再起をかけようかなと思っている次第でございます。はい。で、それから、4日が、あれですね、青谷さんが、ずっと連載されてた、恋愛お題ってあのお題からあの BL 作品を書くという、まあ、シリーズがあるんですけども、小さな声、それからその次の俺たちの声っていう、その俺たちの方のバージョンが70ぐらいの話が、溜まっておりまして、ここで一旦完結ということになりました。はい、ですので、また表紙が決まり次第こちらも組版待機に入るんじゃないかなと、思う次第でございます。はい、それから5日って今日かは特にねえかな。あとなんだっけ、お知らせしなきゃいけないことって、何をしなきゃいけなかったっけな、なんかあったような なかったような、あったような、あとあれですね、お知らせで言うと募集してるやつが、 6月の中旬ぐらいですかね、6月15ぐらいまでに締め切りなんですけども、七夕企画、正式名称が何なのか未だにちょっとわかんないんですけども、ただ一応仮で七夕企画と、言っておりまして、七夕、年に1回ね、織姫と彦星が会う、運命の日があるんですけども、それに合わせの七夕伝説に合わせまして、まあ、BL、GL、ノーマルな恋愛小説、いろんな、どんなジャンルでもいいんですけれども、まあ、その七夕に、そぐった形でテーマにして、恋愛小説集を、まあ、オムニバスで出そうじゃないかという企画があります。まあ、ちょっと七夕までは、ちょっと、実際の七夕に発行するのを目指しておりますので、その前、6月の中旬15日が締め切りになっておりますので、ちょっと、企画、内容を思いついた社員さんいらっしゃいましたら、ぜひぜひそれまでに、企画を、ツイッターなりで、受けてください。よろしくお願いいたします。はい、といったところがお知らせかな。大丈夫かな。はい、非常にね、ローテンションのままずっと来てるんですけど、ちなみにね、さっきちらっと見たとき、ネトラジのカレント上の方で、上の方に来てて、やべえなーっていう、そのもうちょっと中段ぐらいだったんですけど、あら、そして、なんか、ナウで言うと、日原さんが、タケノコイフシリーズっていうのを、なんか、急に書き始めたんですけど、これ新企画ですかね。多分タケノコの社員を何らかの形でパロディにしてっていう企画なんでしょうね、おそらくね。はい、ですね。先ほどチロッとタイムライン上で、盛り上がってた、父狭間の、戦いというね、父と父の父の間で、行われている多分戦いだと思うんですけども、ということをよくわかんないことを、言ってたのに、ああそれもそうですね。っていうか、誰かゲストって決まってるんですかね、これ。喋ってる間動き全然わかんないのでね、ちょっと待ってね、日原さんのそのタケノコイフシリーズ、ちょっと待って、日記用のメモに書きますが、結局これは指導しちゃったんですね、タケノコイフシリーズっつって。はい、まあ日原さんのことなので非常に期待できる、企画なのかもしれません。はい、なんだっけ、なんか言いかけたな、ということで、絶賛ね、せっかく、ジョイの方にいるので、なんか会談とかをしないのはさすがに申し訳ない気もするので、まあ会談に限らなくてもいいんですけども、とりあえずこの今のローテーションの状態よりはね、ゲストもいた方がまだ全然いいと思うので、その辺を含めて、絶賛ゲストを募集しております。出てもいいよという社員の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。はい、でなんだ、じゃあちょっと一旦休憩入れましょうか。あずき D の方でどうやら動いてくれてるようなんですけれども、あずき D というのはこの番組の、ディレクターでなんですけれども、どうも、ゲスト様を、召喚してくれてるようなので、であればちょっとぜひゲスト様をお迎えして、行こうかなと思います。ですので、ちょっと、休憩入れて、休憩というか CM、および休憩を挟みまして、ごめん、プレイリストが出てこないでしょ。はい、休憩を入れて、ゲスト様をお迎えしましょうか。これ決定なんですね。ちょっと待ってくださいね。こ この辺のねダラダラ感をねダダ流しするっていうのもねどうかとは思うんですが、はい、D からの D からの指示来ました。はいはい、わかりました。とにかく本当に、ね、ゲストが誰なのかわかんないまま突入するのもなんなんですが、まあ一応突入したいと思います。はい、ではでは、2,3 曲かけて、いきましょう。では休憩中の曲の紹介いきます。天翔ゆきさんの曲を、かけたいと思います。今日の君と昨日の君へ、サイケデリックパラダイスマジギャラップのこの3曲をかけて休憩入りたいと思います。ではではちょっと一旦、トイレ行きたい方はぜひトイレ行ってください。よろしくお願いします。
タケノコ書房最新刊は片狩雄介発案江ヶ崎シリーズ大正ドクロ、まさしくこれは絵描きからの逆襲、オタクール4コンクール入賞作でもある片狩雄介のイラスト、その幽霊な世界に宿る物語をタケノコ執筆陣が紡ぎ出す、タケノコ消防文庫より好評配信中。
ひっそりと咲く花のように、時に鮮やかに時に儚くきらめく恋という花、そんな物語の咲き乱れる秘密の庭園へあなたをお連れいたしましょう。玉手箱ガーデン、タケノコ書房より好評配信中。
タケノコ書房最新刊、とにかくひどい、でもいい、褒め言葉が見当たらない、日原若杉著、日原若杉全集第2巻、白磁の空間、ピチピチ、玉の海の思い出、タケノコ学級文庫より好評配信中。
時を刻む失う
たたえ笑おう。
Yeah.
ちょっとプレイリストの関係でちょっと間のない状態で急にジングルが入ったんで、うわーと思って。はい、お聴きいただきました曲は、伝承遊戯さんの、今日の君と君、昨日の君へ、サイケデリックパラダイス、マジゲラップの3曲になりました。お聴きいただきました。はい、それでは、ゲスト様をお呼びしていいのかな？はい。なぜか木魚が出てきたんで何かと思いました。じゃあちょっと
こんばんは。
はい、サレスパーホルムです。こんばんは。
はい、お久しぶりです。
久しぶりです。はい。
すいません、突然なんか手を挙げたら。
いえいえいえ。なんか、僕も手挙げてる状態の時は、ま、ラジオやってる最中だったんで、何が起こったのかわかんないままだったんですけどもね。はい、というわけで、なぜか、こういう流れになりましたが、水沢純さんです。
お願いします。
お願いします。そして、もう一方お呼びしましょうかね。これ流れで行っちゃっていいのかな。はい、了解ですね。ちょっと待ってくださいね。
いいんじゃないでしょうか。
はい、ではでは、これにさらにぶつけて。お仕事だったんですか？
いえ、ちょっと外に、
はいはい。
酒屋さんでご飯を食べてまして、はい、ちょっとお酒を飲んで勢いで手を挙げて。
もしもし、はい。サレスパー堀野です。こんばんは。
こんばんは。
はい、
聞こえますでしょうか？
あ、聞こえますね。はい、大丈夫ですね。水沢さんの方も大丈夫ですか？もう一人のゲストの方の声、大丈夫ですかね？
あ、大丈夫です。
はい。
こんばんは、アンチュさん。
はじめまして。
はい。といったわけで、もう一人のゲスト、ストアーズ先生です。
あ、名乗らないといけ
ない。はい。そうですね。はい。というわけで、経緯はよくわからないのですが、おそらく、あずき D が声かけてくれたんだと思うんですけれども、はい。BL 課の、水沢淳さんと、そしてストアーズ先生です。よろしくお願いいたします。はい。ということで。
よろしくお願いします。
はい。ということで、なんでこうなったんだろうか、全くよくわからないまま、始めていこうと思うんですけれども。まず水沢さんに関しては、あれですね。
はい、
あれを宣伝しましょう。七夕企画。
ああ、そうですね。
一応言い出しっぺというか、発起人ですから。
いや、でもあれは、
はい、
影の発案者は森香さんです。
いや。どうでしたっけね、そんな流れでしたっけね
実は。一応、七夕企画で、はいはい、一年に一度の合成ということで、はい、ね、はい、ぜひとも皆さんに恋愛物を書いていただきたいなと思って、はい。はい、
ということで、
発案してしまいましたね。半分乗せられたみたいな感じですけど。
なるほど。はい。なるほど。じゃあ、ジャンルは、まあ、恋愛小
説。実はみんな考えてた。
はい。あ、恋愛小説であれば、何でもいいってこと です
ね。声出さなくても。
はいはい。
あ、もう全然、はい。
はい。
いいと思います。バレンタインデー企画みたいな感じでいいんじゃないかなと思うんですけど。
はい、なるほど。はい。
はい。
では、そちらの方もね、一応6月15ぐらいでしたっけね、確かに、ね。
あ、そうですね、締め切りが6月15日、みたい。はい。
ですので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。そしてから、 ストー先生の場合は何かあったかな、
はい、私はあの話をしろというふうに。
え、マジですか、
先生から。
まずなんかさ、近々で報告とか、あの、
宣伝しないといけない。動画が、
はい、
動画
が。あ、そうですよね。動画化は、あれ、ストー先生も入ってるんですよね。あ、
私はでもまだ動画作ってはいないんですけど、朗読が一応、
はい、ですよね。トイレットペーパーで、犠牲を。まして、あのトイレットペーパーの朗読はストーさんですよね。
そうですね、
はい、
あ、くらいしか最近あまり活動してないですね、竹の頃まで。
ああ、そうですよね。でもなんか進捗表ではなんか一つくらいあったような気がするんですけど。
あ、進捗表では、
もうすぐ系で
猫科の愛玩動物か、
はいはいはい、
あの例のこのラジオを聞いている最中のチャットで生まれた小説ですね、
はい、ですね、
両軸涙、
はい、両軸涙という、
サデさんのあの 名セリフから生まれた、
あ、僕を泣かせてくださいっていうやつですね。
超泣かせて、
泣きたいんじゃなくて泣かせてくださいって、うん、まあ、なんかなぜかその、言葉から、BL 小説が生まれるというね。まあなんか僕の不注意な発言からね、BL の何かができるって結構多いのでね。アイスクリームもそうですけど、アイスクリームとかソフトクリームもそうですけど。
そうですね。でもあれですよね、はい、アンジュさんがはい、タレさんと、うちの課長の、はい、白濁課長の、カズプーさんが二人でソフトクリームを仲良く食べてましたよっていうのを教えていただいたので、はい、なんかそこで話ができたというか、はい、
そういう感じですね。っていうのがね、すごいね、さすが BL 化は、箸が転んでも BL だなっていう。
箸が転んでも妄想です。
本当に箸転んだ程度なんですけどね。
いや、あれはでも、そういう雰囲気を醸し出してました。
そうですか、まあ専門家が言うんじゃしょうがないですね。専門家が言うんではねえ、
いやだから、ね、その後のもんじゃ焼きもなかなか、
はい、はいはい、
素敵な展開って、
はい、
はい、もんじゃ焼きなかなか書けなくて、
はい、
はい、申し訳ないけど、
いいいいいい、
でも青谷さんが頑張ってくださってみ
ですよね。まあもんじゃ焼きの場合はどうなんですかね、まあ、大阪ねの方ですから、水田さんの場合もんじゃ焼きがどういうシチュエーションなのかっていうのが想像しにくいかもしれないですけど、もしかすると、
あ、もんじゃ焼き、
はい、あの食べたことも、
はい、
もんじゃ焼きがないんですよ大阪には。
あらら、
もんじゃ焼き屋さん最近できてるみたいなんですけど、なんか、はい、なんかこう食べてもないし見たこともないので一回食べてみたいなとは思うんですけど。
関東なんですかね、
うん、あれはまあ、
ね、お好み焼きですね、
はい、あっちの大阪だとお好み焼き、
お好み焼き、うん、そうか、そうか、ということはもんじゃがもう、まあね、確かにもんじゃ焼きを焼く時のタイミング、タイミングというか、あの雰囲気とお好み焼きとはちょっと、
ちょっと違います。
また違いますよね、絶対ね。
うん、私ずっと関東ですけど、もんじゃ焼き食べたことないですね。
ええしまった、裏切り者がいた。
そうなんですか、
裏切り者がいた。
ことはありますけど、ちょっと、ビジュアル的に、はい、あ、ごめん、ちょっと遠慮するかな、みたいな、そう
です。はいはい、ああ。
そうか。
まあ、なるほど、ね、うん。なんかビジュアル的にって言われると、あ、そんな感じですね。
はいはい。非常になんかね、うん、んかこう、
なんかちょっとこう、ぐちゃっとした感じが、
うん、あの、最初に、まあ、まあ、もんじゃ知らない、あれ、うん、あれですけど、まず先に具の部分をまず焼いてって、で、一通り火取ったところで、土手、あの、輪っか状な状態にするんですね、間開けて。で、そこに、さらにそのお皿の中に、お皿っていうか、あの、丼の中に入ってる汁をそこに、まあ、プールに中に入れるみたいな感じでずっと行って、で、それがだんだんこう固まってくると全体的にあのぐちゃぐちゃな感じに仕上がっていくんですね。
結構なんか半生っぽい状態で食べるんですよね、なんか。
まあ、半生ぐらい、まあ、多分ね、あれなんですよ。完全に焼き切っちゃうと本当にパリッパリの状態になるんで、あの状態がちょうどいいんですね。だからなかなかあの、焦げ目っていう、焦げ目とかっていうのもそんなにあの、別にこだわる必要はなくて、まあ美味しいは美味しいんですけど、まあ、ちょうどいい状態っていうのが、まあ、いつもでも維持される、べちゃべちゃな感じで維持されていくような感じなんで、まあ、あの、かっちりお好み焼きほど、あの、しっかり焼かなくても、ある程度火通れば OK な感じですけどね。あれをこう、こそげ、少しずつこそげ。
もんじゃ焼き。
はい。はいはい、どうぞ。
あ、 すいません。あの、もんじゃ焼きのイメージって、はい、なんかね、あの、一つのもんじゃ焼きをなんか、うん、あの、何人かで食べるっていうイメージがあるんですよ。
はいはい。
で、そういうのって違うんですかね？
あ、あんまり一人では食い切らないかもしれないですね。やっぱり。
ああ、やっぱりそうなんですね。
いわゆるお好み焼き定食って、例えばあるじゃないですか。あれは、はい、まあ、お好み焼きメインで、まあ、いろいろつくんでしょうけど、あんまりもんじゃ焼きで定食って聞いたことないですね。そういえば。あれはやっぱみんなでつくもの
っていう。そうですね。お好み焼きってなんか。
うん。はい。
ああですね。お好み焼きっていうのはもうなんか一人で一枚食べちゃうっていうイメージなので、
あの、
あまりこう誰かと一緒にこう、食べる。一緒に食べるんですけど、はい、自分は自分、なんか豚玉とか、うんうん、じゃあ私はイカ玉とかっていう感じで、こう、はいはいはい、別々のものを食べるんですけど、もんじゃ焼きって、あの、なんか一つのものを、はい、あの、なんか、一緒になんかこう、つついて食べてるってイメージがあるので、うんうんうん、なんかすごくね、エロティックな感じがする。
な
んか、あの、よっぽど親しくないとなんか一緒に食べれないんじゃないかなっていう感じが、
あ
つ、
そうですね。はい。
するんですけど。
うん、
はい、
まあ。そうですね。そういう意味では。
それをパトナリとして座って。
はいはい。そうです、そうです。う
ん。
だからなんか、はい、膝をこう、折って話すというか、膝付け合わせ具合が非常にもんじゃの場合、もっと緊密かもしれないですね。確かに。
膝に乗るのかと思います
。乗るんじゃないですか。乗ってどうするんですか。
膝に乗るんですか。
膝に乗って、もう、あーん、さ、焼けたよ、みたいな。
乗せちゃうんだ。
だから、うん、だからそういう意味ではちょっとやっぱ、お好み焼きとはちょっと違う雰囲気にはなるんだろうなって気がしますけどね、もんじゃはやっぱ。なので、
あ
の、ぜひ、あの、もんじゃの発想がなければ、もんじゃで BL、もんじゃで BL っていうのもどうかと思うんですけど、もんじゃでの BL をなんかうまくこう、発想できないのであるならば、ぜひもんじゃを食べてからの方が、いいと思いますよ、おそらく。はい。
ああ、そうですね。うん、じゃまた、あの、ぜひ、あの、もんじゃパーティーの時には、あの、はい、参加させていただいて。
はい、はい、そうですね。本当にたまたまなんですよね、確かあれは。月島の方にね、タケノコっていうもんじゃ焼き屋さんが、よりによってタケノコっていう名前だったんで、みんなで行くかっていう話で田中さんとかと盛り上がって、それで行く雨になったんで、雨ってこう言い方失礼だな。タケ行くことになったので。はい。
なので、ね。私はあの時行かれなかったんですよ、
ね。そうですよね、うん。その時は。
すごい残念だった。もんじゃ
シーンは、あの、須藤さんは見てないんですよね。
見てない、
ね。なので、まあ、見てない BL 化が多かったので、じゃあ写真撮るかって話になったんですけどね、確か。
あ、そうなんですね。はいはい、うん。で、わざわざこう、隣同士で座って、
うん、そうですね。
で、もんじゃを続きながらみたいな。
はい、はいはい、そうですね。
あの、こう、なんとも言えない、こう、はい、いい雰囲気に。
ね、
はい、
まあ
ね。
その辺はね、まあ、燃料になるんであれば躊躇はないですから、我々も。はい。そうですよね。やっぱね、うん、いや、でもね、やっぱ、あそこは美味しかったんで、もう一回ぐらい行きたいのでね、ぜひね、あの、もんじゃ未経験者がいらっしゃれば、ぜひ、どんどん、あの、連れたいところなんですけども、まあ、なかなかちょっと、水沢さんの場合は、大阪の方ということもありまして、全然違うがね、
なので、
でも、大阪の方でもなんか、集まる、はい、みんなが集まる。
ああね、みたいですからね。
あ、そうですね、ね、
今月
ね、あ、ですね、もう今月になりましたね、はい、26日に京都で、
はい、
はい、あの、明天先生に、はい、あやかしツアーを、
あやかしツアーと、さらに飲み会がしていただいて、
はい、
楽しそうですよね。
はい、楽しそう。まあ、関西キャラが来るんでしょうね。怖いんですか。
え、だって、そういうところに行くんじゃないんですか。
あ、あやかしですからね、まあまあ。
そうです、そうです。あの、主に階段系ですね。
階段というかね、そういう、はい、こう、まあ、本来とやればね、もっとなんかこう、楽しいところもあるでしょうけども、あえてこう、ダークサイドな、京都のダークサイドのところを見ていくんでしょうね、っていう。
まあでもそれも、海から結構、
はいはい。
なんか、すごい何百年も前の、
うん。
から続く心霊スポットみたいなのが、
はいはい。
あるじゃないですか。
そうですね、すごい楽しみ、なんですけどね。怖がりなんです、好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
実はね、すごい。
さんは、あれなんですか、階段ってそういえば、どうなんですか、あの、ダメな人なんでしたっけ、そうでもないです
か。あのね、好きなんですけど、
はい、
映画見たりとか、はい、本読んだりとかってすごく好きなんですけど、
はい、
実はすごく怖がりで、
はい、
で、普段はすごく怖いんですね。 で、なんかあんまりこう、近寄りたくないんですけど、
うん、
ただまあ、仕事の関係で結構職場で体験することが多いんで、
はい、
ただ不思議と白衣になると平気になってしまったりとか、する。うん。だから白衣で、仕事中に何かあったことっていうのは割と冷静に対処できるんですけど、
はいはいはい、
そう、普段、もう家にいるときになんかこう、わけのわからないこととかあると、
はい、
それがたとえなんかつまらないことでもなんか怖かったりとかしますね、
う
ん。
なるほどね。まあね、ただね、そこで慌ててもしょうがないですからね、逆に患者さん不安にさせるだけですからね。
そうですね、はい、なんか職業意識が先に立ってるので。
はいはい、
はい。はい。
なるほどね。さすが、うん、さすがナース水沢さんですね。
もう長いですから、商売。慣れもあると思いますけど。
はいはいはい、ですね。まあね、確か前にニョキラで出ていただいた時もちらっとね、お話聞いた時はね、匂いの話とかね、ありましたけどね。
そう、ありましたね。はい、ありました、ありました。
匂いの話とか、あと、ぐるぐる回る時計の話とか。
あ、そうです、そうです。ぐるぐる回る時計はね、なんか撤去されてましたね。
あらら、そうなんですか、
結局なんか、なくなってましたね、時計が。
あら。
どこ行っちゃったんで
しょう、ね、やっぱりそういうのだったってことなんですか、
ですかね、誰かまた見たのかもしれないですね。
見たんで怖いんでっていうことで、避けちゃった、遠ざけるっていうか、形で、ね。あららら。
なんかすごい、何気なく言って、はいはい、あそこの部屋の時計がなんかぐるぐる回ってたけど、はい、もう電波時計って気持ち悪いよね、みたいな話をしたら、いや、あそこ電波時計じゃないよ、みたいな。
怖い、怖い、怖い。
安い980円のアナログ時計だよって言われて、
はい
はい。それは、なんか、回らないよ、みたいな。
別の電波受けてたんですね。うん。
あ、
まあ、電波じゃなくて、レーハーとかなんですかね。
ですかね。そう、部屋がなんかね、やっぱ変なんですよ。
はい、
その部屋が変。
うん。
ですね、なんか、やたら、部屋全体が暗い、なんかね、暗いんですよ、すごく。
はいはいはい。
で、ブラインド上げてて、
はい、
街灯が差し込んできて、でも、なんかね、その街灯が窓のところでなんか、シャットダウンされてるみたいな感じで、部屋の中やたらと、もうなんか、光入ってこない、の部屋だけ。っていうか、私がそういうふうに思う、思ってるんないんですけど、懐中電灯がないと絶対入れない部屋なんですね。光がないと歩けない。
昼間は大丈夫、はい、昼間は。
あ、昼間は大丈夫。昼間普通ですね。昼間電気もついてるし。
はいはい。
はい。
そうなんですよね。へぇー。不思議だな
ぁ。はい、まあ。
不思議ですけどね、そんなぐるぐる回ったのはちょっと。
そうね。そこにかかってた時計が、普通の丸い、白の、
はい。
で、こう、普通の文字盤のついた丸い時計なんですけど、夜1時間おきぐらいに、回るんですけどね。巡視に行くんですけど、見てる。と太めたこうぐるぐる回ってたんですね、
うん、
でその前に違う部屋にかかってた時計がぐるぐる回ってて、うん、でその時になんかあそこの部屋の時計がぐるぐる回ってるんですって言ったら、
うん、
電波時計だからって言われたんですよ、
うん、
そっちの部屋の時計も電波時計だと思って、うん、あー自己交わせしてるんだなーって思って言ったら、いやあそこの時計は電波時計じゃなくて普通の安いアナログ時計だよみたいな。
なんで回ってたのーっていうことですね。
そうです。なんで回ってたのかなーみたいな。そう、なんか2日か3日後ぐらいになんかなくなってましたけど。
ああ。
ちょっとしたら、でも壊れてたらずっとぐるぐる回ってますよね。その後なんか。
そうですかね。
いや、壊れたら止まっちゃうんじゃないですか、
ね、ああ、そうか。壊れたら止まってしまいますね。その後なんか、その後別に普通に動いてたからあんまり違和感、何なんでしょうね。まあ、変なんですかね。
その時だけだったんですかね。
あ、その時だけですね。一回だけですね。
PR のような。
はい。
僕はここにいるよ、みたいな。
僕はここにいるよ。
子供が手振ってるみたいな感じで。
そんな感じ。
はぁ、よくわかんないんですけど、ただね、違う部屋に入院してた患者さんが、
はい、
その部屋には、おばあさんがいるよって言ってた。
はぁ。
私は見えないので、そのおばあさんが見えないんですけど、はいはい、患者さんと別にね、
うん、
おばあさんの霊がいるよ、みたいな話をしてて、でもこの病院はまだよそに比べると少ないけどねっていうセリフロックして退院して
何ですかその捨てゼリフ。
そんなこと言わないで。
それ嫌ですね、そのセリフ。
そっと胸に秘めておいて欲しかったセリフ
ですね。そうですね。はい、仲良かったから言ったのかな、何なんでしょうね。それ言われてもだって逃げようがないじゃないですか、だって
。逃げようはないです。
まあ、いっぱいいるよって言われても困りますけど、逆に。
実際飼ってるところを見つけたとしても、私たちはきっと職場を放棄して逃げることはできないので。
はいはい。
ですよね。
はい、あ。一緒に
行ったら、それはそれで怖い話ですよ。
そうですね、
怖いですね。
その優しさはいらなかったな。
いりませんでした。確かに。
気遣いだったんですかね、他より少ないよっていう。ちょっともうちょっとこう気遣いこう中途半端さ加減が嫌かな、うん
ですね、多分そいつはそうあれでいわゆるフラグブレーカーですね、おそらくそいつは
見えるっていうことで言いたかったんだと思うんです。
はいはいはい。
僕は見えるよっていうアピールをした
かった。アピールが
言いたかったんですけど、ちょっとアピール下手だったんでしょうね、おそらくね。
ちょっと退院するときに言わなくてもいいじゃないみたいな。
そうですね、僕も関係ないよってことですからね、それね。
そうです、そうです。
いる間にね、なんか言ってくれればこっちもなんとかっていう、
あれ。そう、いる間に言われてもなんか困りますけどね。あそこに呼ばされるからなんとかしてくださいって
。いる間は逆にあれでしょうね。おそらく楽しがってるやつでしょうね。そういう、もしかそういうのは好
きで。なんとかしてくださいとか言われても、なんともできないじゃないですか。
は
い、
そうです、ね。できませんね。
できないなぁ。多分な、そういう多分言われたとしても、まあ言われた経験があるのかわかんないですけど、うん、あそこにこう、何々がありますよって言われても、ね、時計だったらその撤去できるぐらいで、ね、
ああ、そうです、
ね。誰かいるよっていう、その、この世あらざる者が言われても、困りますもんね、ナースはね。はぁと。
なんかね、あの部屋をね、お払いしようかっていう話は、何回か出たんですよ。
はぁ、は
ぁ、
は
ぁ。うん。
で、どうしたんですか？
まだしてないんですけどね。
はい、
ただ、なんとなく、その部屋に集まってくる患者さんっていうのが、うん、もう、ほとんど、なんていうんですかね、こう意識のない患者さんばっかりが集まってるみたいな感じになってますね。なんか、しっかりしてる人が入ると、やっぱりちょっと、
うん、
なんか、いろいろあるみたいで。
まあ、いろいろ影響が出るというか、
うん、いるみたいし、はい。言われます、特に。すいません、その人にちょっと出ていくように言ってくださいとか言われたりとか
します。それは、水沢さん的には見えてない人を、ってことですか、
ね、私は全然見えないので、
はいはいはい、
どこですかって言ったら、すぐなんか私の横を指さして、はい、いや、そこに立ってるでしょうとか言われたりとか。
わありますね。
隣ですかみたいな、
はあ。言われても、ねえ、一体どう答えるんですか、それ。
仕方がないので、その隣の方に、すいません、出て行ってくださいって言うんですけど。
はいはい。いろいろと思わしきところに。
はい。
はいはいはい。
で、出て行きましたかって、その患者さんに聞いたら、はい、ああ、今出て行きましたとか、いや、まだそこに立ってますとか。
あ、ね、あ、ちゃんと言うこと聞いてくれるのはいいですね。
言うこと聞いてくれるといいんですけどね。出て行ってどこに行くかわかんないんですけど。
ああ、そうですね。
ナースステーションに行っちゃったら嫌ですよね。
あ、それ嫌ですね。まあ見えないからいいんですけどね。
はいはいはい。
後ろに立たれたりとかって考えるとちょっと怖いですね、やっぱり。
怖いですね。
怖いです、怖いです。
へー。じゃあ、まあ、実際見えてないからそういうところは、そういう形で非常に振る舞えるけれども、基本はじゃあ、そういう、まあわかんないですけど、水沼爺さんとかああいうのとかは、じゃあ割と好きな。ですね、水沢さん、
ね、そうですね、
はいはい
はい、昔は信じてなかったですけど、
はい、
前お話ししたみたいにその息子がそういうの見える子供だったので、
はいはいはい、
でなんとなくあ実際にやっぱりそういうことって本当にあるんだなっていうのを実感してからはすごく興味を持つようになりましたね。
はいはいはい、
はい、
あ、じゃあそれきっかけで割とこういうジャンルもってことですか、それとも昔からですか。
いやいや、それ以前はあんまり興味なかったんですよ、逆に。で、信じてなかったので、そういう、こう、実話だよって言われても、そんなバカなことあるわけないでしょ、みたいな感じだったんですけど、
はい、
実際にその自分の息子がそういうことで、こう、
はい、
怯えたりとか、
はい、
その、全然私には見えないものが見えてたりとかってすると、うん、あ、やっぱり世の中にはそういう不思議なことがあるんだなっていうのを、
はい、
まあ、実感して、
はい、
で、それからですね、
うん、
否定しなくなりました。
はいはいはい、
あ、あるんだ、やっぱりあるんだ。
うん、よくね、
子供の時とか子供ほどよくそういうね、まあ幽霊に限らず妖怪とかもそうかもしれないですけど、そういうのなんか見えてたんじゃない、昔は見えてたけど今大人になるつれね、そういうの見れなくなるみたいな、聞かなくもないですけど、ね、もう一人お子さんいらっしゃるといえば、
佐藤
先生
も
そうですけど、佐藤先生はそういうことはないですか、なかったですか、お子さんが昔はって思って。
むしろ親の世代というか、の方が見える人たちで、はい、
あら。
ああ。
先生はないんですよね。ない
や、私も見ちゃったことありますけど、
え、あ、そうなんですか、
なんか、母の実家の人たちっていうのが、みんな結構そういう系の人たちだったみたいで、見える人たちっていうか。はいはいはい、それで、なんか、でもすごい普通に、うん、あ、いるわね、みたいな感じだったんで。
あんまりにも世間話的な感じで言うから、逆に。
そうね、なんか、台所にゴキブリが出たよっていうのと同じような感覚で、
はい、
まあ、また出たのみたいな、そういう季節よねとかって言われて。
季節よね、はい。完全にゴキブリとか蚊と一緒ですね、確かに。
はい、ところで育ったんですよ。
はあ、はは
あ、家の周りとか割とそういうスポットいっぱいあって、
はいはい、
学校もそういうのが結構よく出る学校だったんですけど、
うんうん、
で、まあ見ちゃったことも何度かあって、でも子供は見てないみたい。
ああ。どうなんですかね、一回ちゃんとこうロンダリングされたんですかね、こう霊感的なものは。じゃあ
どうなんでしょうね、よくわかんないですけど ね、もう見てても、でもそれが例えば幽霊だとかっていうなんか、はい、意識がなければ別にそんなに怖くないっていうか、
はあは
あ、私も子供の頃にすっごいはっきり見ちゃったことがあったんですけど、
はい、
でその次の日にそれが幽霊だよって言われたんですけど、
ああ見た瞬間は何だろう、
見た瞬間は普通に子供だと思ってたんですよ、
はいはいはい、
それでなんか昨日のまあ祖母の家に泊まった時だったんですけど、
うん、
ちっちゃい子供が夜中に遊んでて、うん、でまあ一緒にちょっと遊んだりとかっていうふうにしたんですけど、うん、で翌日昨日ちっちゃい男の子がいて一緒に遊んだんだよみたいな話をしたら、
うん、
急に祖母のところに連れて行かれて、まあ、祖母寝たきりの人だったんですけど、はい、怖くないんだよ、怖くないんだよっていきなり言われて、
はい、
いや、おばあちゃんの方が怖いよみたいな状態だったんですけど。
いきなり言われたらそうですよね。
それが母の亡くなった、ちっちゃいうちに亡くなった弟がいて、
は
あ、その子だよって言われて、
はあはあ
はあ、ああ、そうだったんだ、みたいな。ちょうどお盆だったんで、帰ってきたんだね、とかっていう。
はい、ああ、なるほどね。はいはいはい。
そんな軽いもんなんだ、みたいな。
なるほどね。それ、まあ、その、見えてる、おばあさんたちとかの世代ではじゃあ、そういう風な感じに、まあもう論調がそういう感じなんですね。あ、帰ってきたんだねみたいな。
なんか子供が怖がっちゃいけないからちゃんと話はしとかなきゃね、
は
い、みたいな。
はいはいはい。
いや話された方がよっぽど怖いよと
か。どっちがいいんでしょうね。言わない方がいいのか言った方がいいのか、まあ説明されないよりはね。
多分忘れちゃってたと思うんですけど。
なんでしょう、説明責任みたいなもんなんですかね。
でもその祖母の家はなんかちょっとそういう気配がありましたね。
は
ー、祖母が亡くなった後はブツッとそれがなくなったんですよ。
はいはい。
その気配みたいなのが、うん、だから多分祖母に会いに来てたんだと思うんですけど。その、
うん、
祖母が亡くなった後は、古い家だったんですけど、うん、なんか、本当に洗い流したようにそういう気配が全然なくなってしまって、
うん、
ああ、やっぱり変わるもんなんだな、空気って思ったん
ですけど。なるほど、ね。で、空気もなくなるし、まあ、それがさらにお子さんたちに受け継がれていないのであるならば、より、ね、そういう方向ではない。
だから子供たちも気づいてないだけかもしれない、
ね。はいはいはい。
私は分かんないですから、見ても、それが幽霊なのか幽霊じゃないのかっていうのは、分かんないので、子供に説明もできないじゃないですか。
そうですね。
だから、
なんかいるよって言われても、
え、
それこそね、さっきの水田さんみたいにどこみたいな感じになりますからね。まあ、僕は完全に最初から鼻から見えない人なのでね。昔から怖い話とかそういうのは好きではあったんですけど、完璧に見えない人なので、うん、ね、先週のね、あれもう、ね、関東先生のところで電気パシンって消えたってかっていう事件があって、
ね、
ありましたけど、はいはい、非常に不思議な事件ではありましたけど、ね、こっち何にも起きてないので
、はい、
ちょっと寝不足でね、僕が眠いとかそれぐらいですからね。うん、なのでね、あれは不思議な事件でしたけどね、完全に。
ですよね。
その後普通に声優行ってね、買って、買ってくるとか言ってましたけどね。
でも怖いですよね。
怖いですね。しかもあの際ね、そういうお話をしてる最中でしたからね。
ですね、
タイミングもやっぱり
タイミングはね
測ってたんですかね、あれ自己主
張、ね、分かんないですね。はい、まあ見ないんでしょうね、僕多分ずっと見ないまま過ごすんでしょうね。で多分永遠にあのまあね、見ないがイコール幸せなのか分かんないですけど、
ハデさん見るそのフラグを折ってるんじゃないんですか。
ああ、俺もしかして俺そっち方面も全部フラグ折ってんですか俺。
なんかこう例えばこう出るよっていう時にちょうど靴の紐直してるとかそういう。
ああ、で、あのこうかがんでる隙にあの上の方に幽霊が取り付けてるんですか。まあ、そうか、そっちのフラグ持ってる可能性は否定できないっていうか、完全なフラグブレーカーとしてのスキルは相当高いと思うので。
スルー能力がすごい高いんです。
スルー能力だってね、まあこれ話するかどうか分かんないですけど、するんですよね多分ね、分かんない
。いや、その話のために私は呼ばれたのではない。
例の月曜日の時にね、寝てしまいましたからね僕ね。
寝てしまいました。
なんかこれからっていうタイミングの時に寝てましたよね確かね。うん、ね、それ説明するんですか、僕の口から説明するんですか。あれ例の話で、
やっぱ説明責任がそこには。
説明責任。言うの本当に。
え、なんなんですか。
言わないんですか。
だからことの発端は根本的にはあれですかね。大元は1ヶ月ぐらい前なのかな、あの僕がお見合いした時、お見合いがしたんですけど、それが、うん、まあ、あの僕も壮
絶不調と、
壮絶不調と3時間拷問のようだったと。
拷問
ありまして、まあこう投げても投げてもあの話題が広がらないというか、
あの
好みが何でもなタイプの人でして。はい、どんな音楽が好きですか、どんな映画が好きですかが何でも聞きますとか何でも見ますの人なんで、何が好きとかが全然こう発展していかない、もしくは何が嫌いでもいいんですけど、
はい、
っていうことがありまして、まあ3時間拷問のような目に遭いまして。
お疲れ様でした。
結局あれなんですよ、最終的に一番盛り上がった話は地震の時大変でしたねっていうね、あの天気の話の延長みたいな話を、一番普通の会話になったっていうね。
その後荒れてましたからね、佐藤さんが。
はい、っていう経緯がありまして、まあそこから1週間後ぐらいですかね。まあそんなのこともあって、某方から、お話があって、ありまして、まあじゃあ、佐藤さんに、
じゃあ
こんな人はどうですかということで、一人またさらにご紹介を受けまして、
はいはい、
まあ、そんな方との、まあ、一応お見合いなんでしょうかね、まあ、一応初対面が月曜日にあったと、
はい、先週、はい
はい、でその場には、
は
い、軽い飲み会になってまして、まあ、その方との飲みがの席に、なぜか、須藤先生と、はい、カズブーさんがいらっしゃったと。
そうなんですか。
はい、
外覗きに行った感じですか、
ね。はい、あ、そうなんですか。はい、いや、はい、どうだったんですか。
で、まあ、
でその、はい、まあ、はいはい、
うん、
大変可愛らしい女の女性の あの、はい、方が、まあ、お相手の方なんですけど、はい、サデさんと最初はすごい和やかに話がして、
はい、あの少なくともその3時間拷問みたいなことは全くなく、
はい、
非常に話も盛り上がって、で彼女が非常にこうなんか積極的にあの飲み会の席でもあの盛り上げるタイプの方で、
はい、ああ、はいはい、
言ってたんですけど、その最中にいきなりサデさんが寝落ち、
え、寝落ち。
疲れてたんでしょうね、結
構。
原稿の途中
ですよね。隣カズブさんがいらっしゃった後だったんですよね、確か。
かもしれないですね。あれ
なんか、ツイッターに写真をアップしようとかって、あずき先生が言って、
はい、
2人が握手してるその手の写真を撮って、アップして、はい、で、はい、ふーみたいな、なんか一息ついた感じだったんですよ。
はいはい。
これでなんかお見合いとしてはうまくいったかねみたいな時に、 ふっと見たら、サジさんが寝てるんですよ。
ちょっとお酒が飲み回ったのかわかんないですけど、お疲れさんかわかんないですけど。
なんか、こう、緊張がこう、すごい高まっていたのが、こう、ぷっつり切れたっていう感じだったのかなぁ、と一応好意的に解釈を。
ああ、なるほど。
まあ、ちょっとそろそろ、お仕事の関係でちょっと早めに戻りますってことの時に、なんか無理やり、なんか、ああ、いかんいかん起こされたっていう感じで、で、起きて、で、お見送りしてっていう形でしたからね。
お見送りに行った時も、はい、なんかみんな超期待してたんですよ。はい、わぁ、サルさん2階級特殊か、みたいな、そういう勢いがあったんですけど、はい、1分くらいで帰ってきて。さすがサルさんだわーみたいな。それはちょっとなんか、はい、そこまで送るよって言いながら、こう、ちょっと肩に手でもこう、やって、今度は僕の行きつけのお店にお誘いしますよみたいな、そういうのがあって、なんか、チュッとかあったりとかするのかなって思ったら、何もないまま帰ってきたって
。普通に送って、送り出してしまった。
普通になんか、お店の入り口まで行ったんですか、
店員さん
を。はいはい、そうですね。
店員さん状態
です。みたいな。
店員さん状態ではないです。
また
どうぞ。じゃあ、また今度みたいな、それぐらいの、何個とか交わしたような気が。
余韻全然なしじゃないですかって
寝起きだったんですよって言い訳になってないですけどね。ね
え、まあ、で、その後はどうなったんですか？
その後は、加藤、あずき先生の家に移動して、また飲み会みたいな。
はいはい、まあ、飲み会の続
きまた飲み会なんですね。
で、
ま
あ、その、飲み会、あずき先生の家に移動する最中に、はい、その、声優に寄ったんですよね。
そうですね。はい、
そこでまたアイスっていう、
はい。アイスですか？
いや、アイスはあれですよ。現場の飲み屋の、
でも買ってもいたじゃないですか。
あ、そこでもアイスは買ってましたけど。
うん、海屋でもアイス。
そう。で、いきなり、それでなんか、はい、2階の売り場に、お菓子があるとかっていう話になって、うん、食玩付きのお菓子があるかもしれないとかっていう話になったんですよね、はい、確か。それで、なんか、サデさんがいきなり、俺を見てくるとかって言って、いきなり私はそのアイス、サデさんのアイスを、なんか託されて、
はい。はい。お値段だけ払って、すみません、お願いしますって。
私はこのアイスをどうすれば
ちょっと大事な用事を思い出して
。2階に行ったっきり帰ってこないって。2階に行ったっきり帰ってこなくて、で、ふって、はい、ちょっと探しに行こうっていう話になって、はい、こう捜索隊を出したら、はい、こうそこにはこう、大人買いをしている真っ最中のサデさんの姿があるみた
い
です。
いや、どうしてもワゴンセールで結構あったもんね。
ありますよね、なんか、
うん。結構あって、なんか80円のお菓子が40円とかそういう風になってたんで、これは買わねばと。
ああ、うん、はい。半額セールとかになってたわけですね。
そうそうそう。
ああ、カゴにごっそりでしたよね、なんか。は
い、ごっそりですか？
あ、これがプロの買い物か、みたいな。
でもあれ全部合わせても1000円もいってないですからね。結構。そうそうそう。
あ、そうなんですね。はい、あ、それはいいかも。
はい、
で、アイスはどうしたんですか？
あ、アイスは食べました。
アイスは納豆
食べたんです
か？結構加藤さんの家に行った時点では結構溶けてたんで、まよちゃん、まよさんが、ね、こう横通り過ぎる中、食べてました。はい。
あ、そうですか。
前は室長と、
ね。室長が。
はい。
室長が冷たい目でなってましたね。
はい。
おもこでしたよ。
はい。
あ、いいですよね。写真しか、見たことないですけども、はい、なんか、ボフで、ふにゃふにゃで。
そうそう。そうですね。
ねえ、いいですね。
でも、サデさんも、なんか、念願の。
はい、室長にはやっと、とりあえず見て、僕のことを見てもらえるようになったので
。あ、そうなんですか。
前回
視界には入れてもらえる。
前回は、積んでる状態で完全に僕のことを、なんか、ね、避けてたというか、そんな感じだったので、はい。
避けられてたんですね。
そうそう。ね、少なくとも、室長は今回は、すげえ、僕のことなんか構ってくれましたよ。
ああ、よかったですね。
匂い嗅いでましたよね、なんかすごく。
ですね、はい。 という、なんか、何の話まあ、そういう月曜日があったっていうことを名付け
た。なんか、なんか違う世界に行ってましたよね、なんか一瞬。
はい。いやですね。いや、ちょっと、レスをのことを、そういえば大丈夫だろうか、こんな話してて思って、今、レスをふっと思ったんですけど、なんか23番、夏道さんとかが、打っても響かない人って辛いですよね、とかね。24番、エナさん、サデさんのフラグブレーカーは伝説レベルとか。25番ね、小屋堂さんね、寝てたんかい。26番、同じくね、小屋堂さん、駅まで送らんかい。
そう、それで、そのフラグブレーカーの話なんですけど、はい、翌朝、こう解散になったんですね、結局その飲み会が。はい、で、私、とさてさんと池袋の駅まで一緒に帰ったんですけど、
はいはい、
あの、駅で、乗るホームが違うんで、はい、そこで、じゃあっていう話になって別れた時に、別れた後に、あ、サデさんにちゃんとメールを出すんだよって言うんだったって私思ったんですけど、はい、言わないで、まあ、
はい、
まあ、そのまま私も帰ったんですけど、
うん、
で、その日の午後かな、あれは、はい、チャットルームの方で、
はい、
ちゃんとメール出したのかしら、みたいな。
なんかすげえ心配されてたんですよ。
その近所の奥さんの会話みたいになってたんです、はい、で、サデさんがそのメールを、はい、出したっていう話になって、おーって盛り上がったんですけど、で、返事は返事はとかって言ってたら、
はい。
なんか、メールのソフトを立ち上げてないから返事が来たかどうかわからないっていう話になって。あ、フラッグブレーカーの実力ってこれかーとか。
そこですね。ナチュラルに。
ね、なぜ立ち上げておかないかみたいな。
本当ですね。
普段からメールソフトってそんな立ち上げるもんなのかなっていうのが。
普段立ち上げてないにしても、その勝負のかかったメールを出した後はやっぱり立ち上げておかないと。
はい、なるほど。そうか。そうですね。そうなんです
か。
そういうことか。
私ですか。
いや、なんか、たまに、なんか仕事でなんかやりとしてる最中の時も、なんか、あ、そういえばメールのソフト立ち上げるの忘れてたってたまにあるんで。まあ、それでもなんとかなってるんですけどね。
すごい。
それは、私はいつも立ち上げっぱなしですね。
ああ、メールソフト立ち上げっぱなしなんですね、みんな。
私もそうですね、はい。
ああ。
はい。
なんかもう、私仕事もメールでやっぱ来るんで、
はいはい、
一件でもお休みみたいな。はいはい、3秒で返信しますよみたいなそういう。
はいはい。
はい、
はい。
さすがにそこまで緊急のってのは、もう緊急だと大体もう電話かかってくることが多いので。
私電話出ないことが多いからかもしれない。
メールで緊急ってのはあんまりない。メールだとその分まだ余裕はあるので、まあ1日1回のメールチェックぐらいで十分なんで、仕事とかだと。なのでそんなに普段から立ち上げてはいないのですけど。う
ん、最近はでも私もツイッターのが緊急連絡が多くなりましたね。は
い、ああ、うん、確かに。
基本、なんか、家の電話に、はい、気づかないことが多いみたいで。
はいはい。
ああ、はい。
で、電話ってかかってこないものだなってちょっと思った
んですけど。かけてくれないんで。いや、かかってくると思いますけどね。結構かかると思いますけどね。いや、まあ、たまにね、ほら、セールスとかああいうのでね、うざってえなーとかっていう電話はなくはないですけど。
私もだ、たまに気づくのがセールスだったりするんです
よ。はいはいはい。ね、布団買えませんかとかね。
布団買えませんかとか。
やかましいわみたいなね。
シワに効く化粧品がありますよとか。うるさいわみたいな。
そんなやつは潰しちゃえ。
あとでもこの間なんか、貴金属のリサイクルだっけな、
うん、
なんか、買い取りをしますよとかっていう電話がかかってきたんですよ。で、それ電話を受けてる最中に、はい、うち来客も少ないんですけど、はい、来客が来たんですよ、
はい、
であちょっと来客来たんでちょっと待ってくださいって、
はいはい、
その電話に出ながら来客玄関の方に行って玄関開けたら、はい、なんかセールスマンみたいな人がいて、はい、貴金属のリサイクルしてますそんなに流行ってんのか貴金属のリサイクルとか
あるけどなんだその出張
同じ時間帯かみたいなそういうのがありましたね。
うん、
完全にちりがみ効果みたいなタイプですね。みたいな感じで待ってるんですかね。
で、また全然違う会社の人っぽい人が翌日とかにも来ましたから、なんか、こう、ね、狙いのエリアとかが多分あって、集中的にやったりとかしてるんじゃないんですかね。
ですかね。
まあ、同時攻撃はやめてとかって
思ってそうですね。同じこと言わなきゃいけないのめんどくさいですよね。
地域金属ないから、みたいな。そういう、
ですね。
すごいタイミングですね。
はい。なんか今タイミング的にね、まさかのあの人が登場するんじゃないかっていうのが。
一瞬現れました
か？現れてますけど、なんか一瞬登場するんじゃないかっていう感じになるので、ちょっと一旦休憩を入れて、
はい。
その間に、次あの休憩開けた時にあの方を登場させるのかなという大丈夫なのかなこの方今まあ本当にあの長話はできないかもしれないですけど本当にチロッと出るかもしれない感じですがじゃあちょっと一旦休憩入りまして、引き続き、ヨタ話を続きをしていきましょうかね完全にヨタ話ですけどねいいのかなまあいいや、はい、ちょっと待ってくださいはいはいはい、というわけで、では、お聞きいただきましょうかね。はい、ではまた、休憩の曲は、伝承ユッキーさんですね。やたらはに、ふたり、はるか、虹の翼、3曲お聞きいただきます。では、一旦休憩です。じゃあ、お二人をミュートとかにしていただいて、はい、はい、ください。では、休憩です。
はい。
ねえ、私、東北の酒が好きなの。一緒に飲んで、くれるよね？
タケノコ消防は、みんなの笑顔を応援する飲んだくれ集団です。電子書籍発行集団です。
この世で最も固く、美しく、気高く、魅力的って、本当？世界で最もポピュラーなパワーストーンに、タケノコが迫るとこうなった。氷魔四郎変調ダイヤモンド金剛石竹の子書房ケケハ新書より好評配信中設定校の道は修羅の道深く気高く中臭いのがデフォルトです
ソは夜泣きうぐいす歌うは夜泣きうぐいす闇に響くは二重唱黒見美沙を変調ソは夜泣きうぐいす。ハガヌマサラの美しいイラストとともにお送りします。タケノコ書房、タケノコ学級文庫より好評配信中。本当のあなたを本当に愛していたのは本当は誰だっただろう。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る。猫宿を発案。回収。継承。タケノコ書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
Oh, タケノコ、タケノコ消防。
お聴きいただきました曲は、伝承ゆきさんゆたらはに、伝承ゆきさん二人はるか、伝承ゆきさん虹の翼、以上3曲をお届けいただきます、お届けしましたはい、というわけで二人を戻さなきゃいけないのかまさかの、あれでまさかの、あ、一人戻ってきたかな、ミツさん、
あ、はい、はい、今ここにいます、
はい、あ、
います、
お帰りなさいませ、はい、
はい、ただいま帰りました、
はい、はい、なんかそうですね、BL が二人いるのに全然 BL の話してないなとかってさ、掲示板見ながら思ったんですけども、はい、
そうですね、してないですね、
は
い、
ね、ですけど、
そのいいなら、
まあその前にですね。あの方をお呼びしなきゃいけないんだろうかということで、
いけないんだろうかって。
いけないんだろうかって。なんか、最近俺、課長に対してツンデレな気がしてきたな、俺。ね、この方はね、どうなのかな、まさか出るとはって感じなんですけど、っていうか思いっきり、あれでしょそばには、いわゆる、ね、あ、いいですよ、出ましたね。じゃあ、ちょっとすいません。お呼びしましょう。じゃあ、せーの、ポン。出るかな？あ、もしもし。
もし
こんばんは。サルスパーホリノです。
あ、どうも。
どうも。
はじめまして。
はじめまして。はじめまして。どういうことですか、はじめましてって。
タガラポタと申します。
あれなんかおかしいぞ。
はじめまして。
はじめまして。あれおかしいな。あれですよね。先週、相川翔だった方ですよね。
いや、それちょっとわかんないですね。
あれ、その前、所ジョージだった方ですよね。
いやー、ちょっとそれわかんないですね。
その前、タモリだった方ですよね。
それ、何なんですかそれ、詳しく教えてくださいよ。
全部あなたがやった雑真似ですよ。
あ、そう、今日はね、もう宝ポターですよ。
はい、はい、今日は宝ポター。今日は今日はってどういうことですか
そうですね。今日はね、はい、青森から来たばっかりでしてね。
はいはい。
長旅で疲れておりまして。
ええ。
もうね、声もかすれておりますでしょ。
はい。
暑いでしょ、こっち。
あ、まあそうです。ちょっとこっちのカートの方は、まあちょっとだいぶ気温高くなってきましたね。
ですね。もうなんかね、それでちょっともう、暑いし、今日はもう、普通にやろうかなと思ってますね。
あ、なるほど。普段からやってください。普段からやってください、それ。
無駄話を極力抑えて、
はい。
まあちょっと程よいところで僕また、中断させていただきますけど。
はい。
はい。ちょっとまあ、なるほど、
はい。
パソコン環境がありますのでね。
ですね、はい。はい、まあ、課長は、まあ今、ね、青森の方ではないと。
そうです、そうです。
ということです
ね、私は今、東京ですね。
はい、東京にいるということで、
ね。東京にいます。
に、あの怪獣がね、
怪獣
東京に襲撃をしたと。上陸をしてると。
上陸して、もうすぐ弱ってますけどね。
まあ、来たばっか、今日来たばっかですもんね。
今日来たばっかです、まあ、明日あたりからちょっと大暴れしようかなと。
なるほどね。はい。
東京タワーへし折ったりと。
東京タワー登りますよ。
うん、登るし、あとあれですよ、主にね、こうスナックとかパブとかそういうとこ襲撃するかもしれないのでね。
なんか僕行ったことないんですけど。
そうだ。なんでそんな分かりやすい嘘をつこうとするんですか。
いやいや、もう本当にね、スナックって何なの？おかしいですか？おかしいですか？あれはそうですよ。
女の子の乳首触るとかどこかっていう話はどこ行ったんですかあれ。
あ、僕は乳首って一回も触ったことないですよ。あの、生まれてこの方。
生まれてこの方はどう考えてもおかしな話だと思うんですけど。
脱脂粉乳で育てたんで、ね、お母さんの乳首すら触ったことないんでね。
さいですか。あ、でね、まあ今、ね、ゲストね、アンジさんと、それと水沢淳さん、ね。
ああ、どうも。
BL 家のお二人がね、いらっしゃってるんでね。それに BL 課の課長が加わったわけですから。
そうですね。ね、お二人はね、僕はあの、クラッシュギャルズって呼んでるんですけどね。
何ですかそれ。
呼んでないでしょ。
いつですかそれは。
初めて聞きました、そんなの。
はい、そうですよ。ビューティーペア他にいるんですけど、こちらはクラッシュギャルズって呼んでます。
悪役なんですね、私。
そうですね。悪役ですね。でもあれですよ、すごい大事なあれですから。
はい。
大事なあれっていうことも、何もないですよ。
意外とキレ悪いな。
熱いんですよ、本当に疲れちゃったな。
そうですね。まあ、いらっしゃるのでね、あの、課長なりに、あの、いじるとこいじっていただいて、
俺のいじるところですか？
課長がじゃない、課長がお二人をいじるんですよ。なん
か、ああ、お二人が
ゲストをお迎えしてるわけですから。
課長
をいじってどうする
の？課長をいじってっていうのか。
いじられたいんですか？
いじられたい。
僕がいじるのも、いじられるのも、嫌いですね。
はい、いじっていいそうです。あの、お二人どんどんあの、課長質問攻めにしてあげてください。ね、
いや、もうね、まあ、ぶっちゃけた話ね。まあ、彼女の家にいます。
ぶっちゃけすぎたな。めちゃめちゃぶっちゃけるな。
もう、半径1メートルどこで、はい、女性の私の最愛の彼女が、
はい、
おりまして、
はい。
で、あの、別にヘッドホンしてるわけでもなく、
はい、
やつも全
部。あ、ダダ漏れなんですね、これ。
部屋絶対に響いてますんだ、皆さん、声が。
はいはい。まさかのダダ漏れですか、これ。
ダダ漏れです。僕ね、あんま秘密は作りたくないのでね。
はあ、まあ、その、心気は良しとすべきなのかな、どうなんだろうな。
そうですね。いや、でもちょっと面白いでしょ、こっちの方が。
はい。まあ、あのね、はっきり言うとね、美味しい。
美味しい。なんでね、タレさんがなんかこう、変なこと言ったら、やばいなと思いながら。
ああ、放送禁止用語とかは言わないんですけど。ねえ、そうですか、あの、いつもお世話になってます、うちの課長が。はい。あの、今後ともよろしくお願いします、本当に。誰に向かって言ってんだって話です
か。いや、まあ、なんか、ペコペコお辞儀してましたよ、
ああ、すいません。恐れ入ります。はい。なるべくあの、課長を美味しくしようとは思ってるんですけども。美味しくしようとは思ってるんですけど、この反応なのでね。なんか、
ね、今日はね、ちょっと、うてど響かぬ金っていうのをね、
あ、僕さっき、なんか、そういう女性は嫌だとか、そういう話を話してたんですけどね。打っても響かない。
男性はどうなん？
男性はどうなんでしょうね。打って響かない。それは単にめんどくせえじゃねえかなって気が。
俺の場合は、ね、本当は響くの大好きなんだけど、はい、あえて響かせないっていうコンセプトなんです、はい、要は。
あ、
実験です、実験。
なかなかのツンデレですね、それ。
そう、ツンデレですね。うん、なんでね。今日は何ですか、あの、水沢さんと須藤さんで、どんな会話を繰り広げてたわけですか、
はい、さっきまでは、さてさんのお見合いの話を。
ああ、なるほどな。あの、お見合い、どこまで話し、お見合いは結婚されたんですか、結局。
お見合い結婚して、
はい、しました。
で、サデさんが寝落ちしたって、はい、
そうですか。点数、自己採点で何点でございましたか。
自己採点でですか。
はい。
じ
ゃあ、自己採点なしにして、では、須藤さんと水沢さんで聞いた感じの点数は何点で。
私、現場にいたんですよ。
ああ、で、須藤さん
から。人として、はい。
須藤さんから見たら。
心の自動販売機の影からそっとな眺めてたんですけど。
どうでした？お見合いの具合は。見た感じ、
彼女が非常に、
はい、
ノリのいい人で。
いい方で。
はい、サデさんにお野菜を食べさせたりとか。
おー。
おーいう、なんか、微笑ましい場面があったりとか。したんですけど、
はいはい、
サデさんが寝たっていうのと、
はい。全然ダメじゃないですか。
あとは
なんか疲れてたのか何なのか分かんないですけど。
あとはその彼女が途中でお仕事が入ってしまって、
はいはい
はい、早めにちょっと上がられたんですけど、その時にお見送りに行ってくるよってサジさんがこう勢いよく出かけていって1分で帰ってきたっていう。
1分
1分経ってなかったかもしれないぐらい。
何秒どこま
で、
どこをどこに送ったんですかそれ。
お店の前まで。
後ろ姿をただ見に行っただけとかじゃないですか、ちらっと。
そういうことではないんですけど。
あ、そうですか。うん、あ、まあ近く
に。みんななんか、サデさんが 帰ってくるまでちょっと暇だねぐらいの体勢になってたら、うん、いきなりどうも帰ってきましたみたいな、そういう
寝起きだったんですって。
なるほど。
で、翌日にメールを彼女に出したけど、うん、メールソフトを立ち上げていなかったので彼女のメールをすぐには受け取れなかったっていう、好きという。
まあね、でもその無防備な感じは嫌いじゃないですよ、僕は。サデさんのその、なんていうか、ガツガツしてないというか。
ガツガツ。
うん。
ガツガツしてないのか、これが、
そうですね、
いつものフラグブレーカーなのかわかんないですけどね。
うん。まあでも僕はその距離感っていうのは非常に素敵だなと思いますよ。
ありがとうございます。褒められてるのかどうかわかんないですけど。
僕の点数つけたら、120点ですね。
はい、ああ、そうですか。
ただ、男としては0点ですね。
もっとガブガブいけってことなんですかね。
そうですね。ガブガブいくと意外と結果出るもんですよ。うん。うん。なんでね、結果出して、結果は、そもそも結果をこうだけども、でもね、ほんと二つ、ものはいいようで、
はい、
結果結果言って自分を偽ってね、ガツガツいくっていうのも、どうかと思うし、かといって、女性のちょっとしたこう、フラグを立てようかと、今にもこう、上りを立てるぞっていうところをガツッとこう邪魔するようなことをするのも、うん、ちょっとデリカシーに欠けるしっていう、この辺のちょうどいい塩梅をね、
はい、
やると非常にモテる男になれるんじゃないでしょうかね。
うん、あ、今なんか、新情報が、
はい。
何気にメール交換をしているらしいという情報をキャッチっていう、ああ、情報とですね、あずき先生からの感想で、注意で気が利かないっていう感じでしたって、
うん、
同じ理由でこの人は絶対に一生幽霊見ないなと思いましたねとか、はじき先生おっしゃってますけど。
あ、幽霊のフラグもブレイクしてるんでしょうからね。
ブレイクしてますね。
同じ理由で。
そう。ちょっとサデさんにはでもね、今度、ま、はい、あの僕マンツーマンで本当その辺は仕込んでいく。
課長式で、
はい、
失敗しなくて大丈夫ですよ。
はい、
今、サデさんのその、あ、今サデさんはここのぐらいまでできるんだな、こういうところあるんだな、ここは伸ばしていこうとか、
うん、
ここは直していこうっていうところ、僕もビジョンできてて、
うん、
もうテキストファイル20キロバイトくらいの文章になってるんです、それがデータが、サデさん。
はいはい、結構あるような気がするな。
そうですね。もうそれ PDF にしてあれするんですけどね、みんなで回し読みつって、ゲラゲラ笑おうと思ってます。
嫌だな
ぁ。それ読んだ後に、サデさんがどう変わるのかっていうのがすごい楽しみ
です。もうね、そっからそうです。僕がサデさんっていう人をどんどん変えていこうと思う。俺色に染めようと思ってるんで。
はい、
僕がサデさんをね。
うん。
うん。なんで、もう、あれですよ。もうサデさん僕の彼氏ですよ。
何ですか、
ね、あれ
そのお見合いの席に、やっぱりカツプーさんが駆けつけたっていうところも、ちょっとポイント高いかなって。
え、それマジっすか？
マジです。
そうですね。
ああ。
課長的にはね、ちょっと嫉妬してる。
ちょっと私はあの時に、この話を課長にしたいってもうワクワクしてた。
カツプーさんがそこで出てくる意味が全くわかんない
です。なんででしょう。
私が呼びました。
全然関係ないじゃん。なんで
全然関係ないですね。
全然関係ないですよ。
はい。
全然関係、俺とサデさんは一緒にラジオやってるじゃないですか。
うん。
で、と、コーダーでしょ？
うん。
もっと、誰がカズプーさんは一体何なんですか？あの方は、ね、
え？
あれ？
ただ課長、焼いてるんですか？
焼いてますね、完全に。
めっちゃ焼いてますよね。
めっちゃ焼いてますね。
この高田課長の声を聞きたかった。
これ焼いてるんじゃないんですよ。これは、カズプーさん、どういうつもりなのかっていうことを冷静にね。本当にちょっとね、俺、サテさんがラジオやってることも、カズプーさん分かってるはずじゃないですか。
分かってますね、はい。
分かったら、大人なんですから、はい、そこは一歩引くとこでしょ。
それ、嫉妬以外の何者でもないかも。
全然嫉妬なんかしてないですよ。
絶対嫉妬じゃないですか。
いやいやいや、おかしいでしょ。じゃあもういいですよ、サテさん。二人でじゃカズプーさんラジオやってくださいよ、じゃあ。
すべてる。
だったらもう僕も納得今、あ、じゃあ、そういうバトンタッチなんだな。もう僕捨てられたんだって言って。
捨てられ
。そうですよね。
みんなね。
次世代がね。
次世代です
ね。もうちょっと早くに課長が上京なさってたら、
うん、
ちょっとあの時どうなっていたんだろうみたいなのは思いますよ。
ああ。
修羅場じゃない。
あの場にいたら、みたいな。
修羅場ですね。
サデさんをめぐって、三人の男女が、二人の男女が。
ちょっと待ってください。それあれですか、僕のお見合いも同時に行われてるわけですか。
もちろんです。
そうですね。
完全に置いてかれるじゃないですか、僕。
で、その中でサデさんが寝落ちしてるっていう。
サデさんそこで寝落ちするってサデさんそれ可愛いっすよ、これ。これは全然そ嫌いじゃないですね。俺とカズプーさんでサデさんの右腕と左腕をこう引っ張り合って、はい、ダイって言った時手離した方が、
はい、そうですね。
持っていって、俺もカズプーさんも離さないから体が引きちぎれるっていう。
何すかそのカランバみたいなの。
カランバ
当たりましたね、そんな映画が。
確かカランバっぽい感じですけど、うん、なんていうね、そういう感じ。
いい話の方に行くんじゃないんですか、大肩巻きみたいな。
やった半分もらえたっつって、うちら、ね、引きとして帰りますからね。ちぎれたサデさん持ち帰って。
僕幸せじゃないですね、完全に、ね。完全に。
完全に悲劇ですよね。
ですよね。
でも、まあでもそんな感じ、まあそうですか。まあでも、いいんじゃないですか、メールも交換できたわけですし。
まあね、とりあえずは、なんつか、ミート友達から、とりあえず、
はい、いいです
ね。っていう形に。
僕も参加するでしょ、
飲み。おぉそこまで。
いや、してもいいですけど、まあ、課長のいるタイミングでは無理ですよ。課長だって、もう今週の前半ねよ、ね。
でも、秋にはいらっしゃる、はい、
そう。
ああ、そうかそうかそうか。そっからですね。はいはい。
なんで、
その時はじゃあ私また、
1回に2人だけ。
自販機の影から。
うんね、またね、とっときのお店だっていうことで、なんか静かな雰囲気のところなのかなと思ったら、思いっきりうるさいとこでしたからね。
ヤンママ二人が、お子さんを連れて飲みに来てたんですよ。
はい、
それで、なんか、すごい勢いで飲んでましたよね、なんか。お二人で飲んでたんですけど、うん、なんか、最低でも2本は空いたなぐらいの。
ああ、ストレスね、溜まっていらっしゃる方だったんでしょ
う。それプラス子供たちはもう、
子供たちがもうやんちゃ、盛りみたいな。
もうおもちゃっていうのはその別に大人のおもちゃとかじゃないですよね。
違いますね。
戦隊ものとか、こう、仮面ライダーのカードとかでギャーギャーね。
よくある、居酒屋とかであると思うんですけど、うん、掘りごたつ式の、
はいはいはい、ですね、
うん。テーブルの下が、掘られてる感じ。
はいはい、わかりますわかります。
構造だったんですけど、その中に潜ってお子さんたちが。
はいはい。
遊戯王のビデオとかを見
て。潜ってお母さんたちですか大人のおもちゃでなんかやってますか
ですね。
そういう話じゃない
と。そういう話じゃないですけど。まあ、とりあえずそんな感じで、ちょうど遊びやすい感じだったのかね、もう。おごそかな感じではなく、非常になんかね。
で、その山本たちと合体して飲んだんですかみんなで。
いやいやいやいや。
別宅ですか
別宅ですね。
あ、そうですか。
机1個挟んでたんでね。
なるほど。
端と端だったんですけどもね。はい、決して静かな感じ。
すごいことになってましたよね、多分。
でも、なかったいいムードじゃないですか、なんかね。気取らない感じ。
すごいいい感じだったですよ。
うん、気取らない。
その、お相手の女性の方。うん。
気取ったとこなんか言ってらんないですからね。うん。ね、うん。
なんかこう、そっとサデさんが、手を、これで、なんていうか、彼女の手にそっと置くとかっていうのがあると、すごいこう、
う
ん、映画みたいな感じだなって思う。
そうですね。
ないままにみたいな。
サデさんのビチャビチャの手がね、そっと。
ビチャビチャ。
うん。何でビチャビチャになってるんです
か。いや、そうで、ね、まあ、その辺も仕込んでいきますよ、サデさん、今度。
仕込むんですね。
まあ、はい。
僕がどうしたらよかったのかっていうところ
を。そう。だから今度僕を彼女だと思って、一緒に二人で、アップ行って、
はい、
ダメ出ししていくんで。あ、今唇許してたよ、今俺って。あ逃がしてた。俺の唇逃がしたよ。
課長とやるんですか。
そうです。俺だからちょうどいいでしょ。まあ、他の人はちょっとね、角が立つというか、角が立つの意味はわかんないですけど。ちょっと問題ですよ。
僕課長唇許しちゃうんですか。
そうですね。だから、
今心のメモに書き留めましたけど、
だからサデさんと、例えばこの、何、うん、ですかね、サデさんと待ち合わせがどっかドンキの前だとするでしょ、
はい、はい。
まあ、サデさんどうもこんにちはって言った瞬間からもう俺は唇許した状態で来るんで。
めちゃめちゃ、
めちゃめちゃスタンバイ OK な状態で。
気分的にもガバガバの気分で行くんで。
ひでえな。彼女聞いてんですよね、これガバガバ。
何でもできるっていう状態で行くんで。
ただ課長が普段の課長に戻ってしまっている。
ああ、そうですね。最初のこのジェントルな感じどこ行ったんでしょうね。
今ちょっと俺の彼女の笑い声混じってきてますけど
ね。大丈夫でしょ、課長。よく笑ってて。その課長のことをサデさんは。
うん、だからね、本当、はい、そうしましょう。
そうしましょう。
あ、そうしましょう。ま
あ、そうしましょう。
いや、そこまでやったらちょっと一気にですから、はいはい、とりあえずね、3人でね、集まって、うん、なんすかね、どの3人します？だから女性僕、女性僕、サレさんの3人にするか、サレさん僕、カズプーさんの3人。
やっぱりカズプーさんなんだ。
カズプーさん来た。ビール化的には絶対後者ですよね、お城。
そうです。絶対そうですね。
彼女とは2人で静かに。
はい、うん。サウナ行きますね、今度。カズプーさんとサレさんと俺の3人でサウナに行くって言うとどうですか？
ああ、別にサウナ行くのは別にいいですけど。うん、
それ絶対、雨宮先生に、中継をしてもらいたい。
中継？
サウナといえば雨宮先生。
ツイキャスで中継するんでしょ。
どこかでサウナに入ってるなって。
そう、実感的にここっていうのを示して、さっきでサウナ行って。
はいはい。
ね、サウナって気持ちいいじゃないですか。
そうですね。
なんで、3人で今サウナ行きます。とても気持ちいいですって。うんうん、中継しましょうよ。
すごいなんか変な笑いが込み上げてくる。
うん、面白そうじゃん。
面白いですけどね。面白いですけど、完全に僕の指導と関係の話になりましたね。もうそして多分これはこれでフラグブレイクなのかわかんないですけどね。
いや、もう大丈夫ですよ。任せてください、サルさん。あとは深く考えずに。
はい。
僕の大船に乗ったつもりで。
あ、泥船だなぁ。乗った瞬間に足抜けるんだろうな。
俺、タイタニック号って言われてるんですよ。
ダメじゃないですか、じゃあ。
そうなんですけどね、結局ね。沈んじゃ、大きいってことで。
図体でかいだけじゃないですか。
本当ですよね。あの、ね、タイタニックってね。たまに肉を炊いたものを食ったんですよ。タイタニック。
何の空耳なんですか。この間のあれですよ。須藤さんの。あ、この間ってか今日か、今日の東海道53次って同じようなやつですよ。
ああ、そうです。
やじきたっすか、やじきた。
いや、東海道53次を、何でしたっけ、
東海上おじいさん好きに聞こえる。
東海上おじいさん好きって。
おじいさん好きって言った方が
多分。
おじいさん好き。うん、53次的にはいいのかな。うん、
という、よくわかんないね。うん、でも結構微妙にうまいなというね。ただなぜおじいさんクラブが立ってんのかっていう。
本当ね。じゃあそういう感じでサルさんはもう心配しなくていいということ一つと、
はい、
フラグが一回折れたらもう戻んないと思わずに、はい、フラグがまた立てれば立つんで、
うん、
全く気にしなく
て、僕のところに戻っておいでって言いますか。
いや、もう僕のところに戻ってくるも何もまだ僕の手元にいるんで気にならないですけど。ですから、全然それは手の上で踊っていただいたら結構ですんで。
ああ、いつでも、まあ、課長のところに帰ってこれると。
帰ってくるところは絶対あるんで、
はい、
これだけでも人としてね、救いのある余裕のある生き方が行っていきますから。
うん。
はい。なんでね。で、あと、カズプーさんとは二度と会わないこと。これはもう、まあ、
関東にいる限りは無理だと思うな
ぁ。いやいやいや、カズプーさんどっか行かねえかな。
どうなっていいですか。
ダメだと思うな。
海外とかね、出張とか。
多分ないと思うな
ぁ。いいですかね、うん。
そんないじめないでください。
どう考えて、どう考えても嫉妬じゃないですか、完
全に。だったらね、カズプーさんと会うかもしれないっていう前に俺に一回連絡してくれたら。
めんどくさいよ。
後付けで来てから俺腹立つんですよ。
はいはいはい。
後付けじゃないですか、全部後付けですよ。
え、でもあの時は、ツイッター上で確か。
ツイッターでは、大ピラになってますよ。別に、こそこそはしてない。
こそこそ
は
してる。
本当ですか、俺がいない時間帯にガーってやってるんでしょ。
課長がたまたま、課長いないじゃないですか、もともとそんなに。
いやいやいや、おじっと見てますよ、カズ君。おかしいことしてんじゃないかと思って。なんか、巧妙に違うアカウント取ってやってるんでしょ、なんか。
それないですね。カズ君さんは、例のいつも通りの、あのアカウントでしたからね。
どうすか、あ、俺、カズプーさんブロックしてからかな、わかんない。
絶対嘘だ。絶対嘘だ。結構絡んでんの見てるよ。
ほぼ猫ですからね、完全なるね。よく恥ずかしげもなくできますよ、未だにね、本当に。うん。 なんだよね。今度、サレさんにはもう、右肩にね、僕の名前を入れ墨に入れてもらうと思う。
やだな。
やだな。入れ墨。こう立ってるん
です。そうですね、こう立って。ラブ、ラブ、ハートの中にこう立って。
いや
ー。肩恥ずかしかったらお尻とかでもいいですよ。
もっとやだよ。もっとやだよ。
やっか。
内ももとかがいい。
お尻に入ってるって
つまり。内もも。
内もも。
内ももいいですね。
いいですよね。
それ見た人じゃないと、いいね、あ、これ所有物だったってなるね、うん。
見たい。
見たい
見たいって。もう見るための条件って一つしかないじゃないですか。
しかもそんなに力強く見たいって発言しないでください。
いやいやいやいや。そこはね、ほら、あの、白濁家のエースですから。
いや、見たいです。絶対見たい。
めちゃめちゃ力入ってる。
もうね、カズプーさん自分でね、はい、カズプーさんの内ももに、さてって多分俺、タトゥー入れてると思うんですよ、カズプーさん。
入ってますかね。
もう入れてると思うんですよ。
課長入ってないんですか？
僕か、僕も全身にサデさんのあの、この間もらったね、写真、ね、はい、自負の画像をね、
はいはい、
サデさんがなんか肉食ってるところを、リアルに今、掘っていってますよ。
うん、だって、あれですよね、例のもんじゃ焼きですよね。
あ、もんじゃ焼き、あのね、
カズプーさんも一緒な
ん、完全にカズプーさん隣いますけどね。
一緒です。
あれはなかったことにします。
なかったこと。
なんだ、切り抜きで。
死んで死んで死んで死んで。あれ、生き量ですよ、あれ。
生き量。
あれは、
新鮮な。
邪悪な怨念がね、多分、ね、うん、横についてます。そう。二度と付き合わない方がいいでしょ、あの方。
な、どこの死んで。昔その手のね、インチキ系の心霊やついましたけど、やめた方がいいですよって。
本当にやめといた方がいいです。なんかね、そうですね、風水的に見てもね、カズプーさんとサルさん一緒になるっていうのは良くないと思う。いい未来が待ってない。いい未来が待ってないですね。画数で言ったらもう俺とサルさん
が。
画数で。
画数。
なるほどね。俺、この間エジプト式のタロットで調べた時もね、はい、いい結果だったんで。
はいはいはい。
大丈夫ですよ。
ひょうじさんの。
そうです、そうです。はい、なんか、二人に輝く未来の。だってか、もう一人ずつじゃダメだって。あれ、明日死ぬって言ってました。
二、ね、人一緒にいないと。
一緒にいないと。
君なしに生きていかない
と。ほとんど僕とサルさん二人で一人なんで。
はい。
もうそういうことで。で、なんか、黒い影が最近忍び寄ってると。うん。多分それカズプーさんなんですよ、
ね。
ああ。
そこ。そしてね、このね、カズプーさんへのね、嫉妬トークでね、順調にリスナーは減ってますね、課長。
何や
こいつ、ただ気持ち悪いやつじゃねえかとか、そういうことで逃げてってんのかな、これ。
リスナーさんは階段を期待してる
んだ。あ、皆さん階段を期待してる
んですか？まあそうなんですけどね。
階段。
言えるかばっかり。
ちょっと前半はね、もう怖い話系ではあったんですけどね。うん。より寄ってはいたんですけどね。課長が来たらよりなんか階段職はなくなったって感じですからね、急に。
無職のはずなのに。
無職のはずなのに。
本当ですよね。うん、まあでも、今日はね、ちょっとね、怖い話をここでするっていうのもちょっとね、あれなんで。
人んちですからね。人んちで階段して帰るってのは結構変な、なかなかなテロですよ。
いやなかなかの嫌がらせですからね。
ねえ。で、あの後、ね、そんな話しちゃったから、うちどうすんのよ、なんか電気切れちゃったのよとか言い出すかもしれないですからね。
あの日
だって、
部屋の隅に行くとかね。厄介な話になっちゃう。
なかなか嫌な話になっちゃいますかね。
はい、ちょっ
と、その辺は避けて根本にしてね。
そこはもう、僕は紳士ですから、はあ。エロい話はしても怖い話はしないと。
はあ、ね、エロテロはありなんですね、人んちで。
エロテロは大丈夫ですよ。
人んちでエロはしてもいいと。
これエロテロリストです。ね。インリンオブジョイト以来ですから、僕は。は
あ、ですね。まあ、エロテロリストって一人しかいない気がするので、まあね。
僕もそれに、名乗り上げてますからね。はい、僕も M 字開脚とかやりますよ。
誰え、あ、グラビアですか？グラビアとかで？
そう、グラビア。ガーゼ人のふんどし入って。
ガーゼ？スケスケじゃないですか？
ちょっと霧吹きで全部出して。はい、一人させて、後ろに工事中の看板を置いて、
はいはい、
でヘルメット被って腕組んだ状態で、M 字開脚ですね。
なかなか、ちょっと、セクシーですね、それは。
いいでしょ。
工事の
看板がいいでしょ。うん、
なんか、あれですね、SOD みたいな、SOD っぽさが。
工事中の看板っていうのは、 なんか、つるはしっぽいので、掘ってる人とのやつと、あとはなんか、通行止めっぽいのと、
あるじゃないですか。あのね、通行止めっぽい方で。
あ、通行止めっぽい方で。
はい。なんか、そっちの方が良くないですか。
なんか、いい感じですよね。
危険度は、危険、より危険って感じが。
でしょ、
この先は危険よって。
で、俺、色白でほっそりしてるのにそれやってるんでね。はい。ほとんど理解不能な一枚になります。
そうですね。何のために撮ったのかって言われると困りますけどね。
死ぬ前に。
それでファンがブワーッと増えてたりとかしたら、どうしますか？
あ、男性ファンは？
いや、まあ、男女は別にしませんけど。
高田光太ファンが、普通に。
高田光太ファンが。
僕、男性ファンがいらないですよ。女性ファンなんか興味ない。
ない
はい。僕、男性ファンだけです。もうそれファンを食っていきたいなと思ってるんで。
なんかとんでもないこと今言った気がするけど。
なんか俺おかしいこと言いました。うん、だから僕
ファンを食っちゃダメですって。
僕、男性ファンしかいらない。
はい。
男性ファンを食っていきたい。
うん。
この何が悪いんですか？
非常にいいと思います。
何かポジティブなことをしましたか？僕が。してますか？何か言ってしてありますか？
なんか急に宇宙人みたいな話し方になったら
宇宙人っていうなんかおじいちゃんみたいな
言いました
なんかどんどん召されるみたいな感じの服装になってきましたね
あれですかさっきも嫉妬したんでしょ要するに俺がファンってなってやつが嫌だってこと嫉妬したんでしょその嫉妬は悪くない嫌いじゃない
、
うん、僕それでいいと思います
なるほどねあなんかいろいろたまに指示が来るので、その時ね、話聞いてない時あるんですよ、僕。
俺、でもね、そろそろね、追い止ましますよ。
はい、あそうですか。
もういいだけ話したんで。
はい。
はい。
まあ確かに、全然一瞬ではなかったですね。
うん、結構いましたね。
結構います。結構いますし、何のかので、完全に話題持って、さらってたね。
でも、話題は僕いなくなったら後に、もう、何事もなかったかのように戻してください。
無理だと思うな。無理じゃないかな。でもだってこれ終わった後にじゃあカズプさんの話ってわけにいかないでしょだって。
そう。
カズプさんの話に持っていくんですか。
あんまとって。
うん。
カズプって何回も何回も。
何回も言ってないですね。むしろ課長が、ね、むしろ課長のカズプさん好きなんですよ、だって。
カズプさんのこともう K とかで終わろう。K が。
なんでロボットケージみたいに言うな。
以来だ。
だいたい本当に大丈夫なんですか？
ですね。まぁ、あ、ちょっと今俺ここで消え、それで30分なんで。
はい。
あ、消えますね。
まぁ、あ、課長的にはね、例の、あれを、あれぐらいは宣伝しないと。
ダマーですか？
そうそうそう。
へへへ。宣伝しちゃいますよ。
だってね、今月発売ですからね、それは言っとかないと。
いやね、ちょっと私、怪談作家、高田国家、出版出ますので。
お
宣伝させていただきますね。
はい、お願いします。
今月、6月の末のですね、28日ですね。
うん。
に、恐怖、竹書房ホラー文庫より、
はい。
恐怖箱、ガマというね、
うん。
3人組で、オムニバスですね。
うん。
開けます。著者は、深沢よるさん、
はい。
上沼三平太さん、うん。まあ、ところジョージの三人で。
違う。高田光太
の三人で、
はい、
出ます。
はい。
で、それがもう本当に。
その高田光太っていうのがまさしく今ね、出る、うん、これ出てるあなたであると。
そうです。
そう
です
よね。
出てる。
正真正銘間違いなく、私が高田光太だっていうことですね。
そうです
ね。
はい、そうです。私が。変なおじいさん。これやった方がいいですか？
いいです。いや、その辺は好きにしてください。
あ、まあ、なしで。
はい。
やけどするんですね。
うん。
まあでもそれが出ますので、今月末、はい。まあ、ちなみにここではこんなふざけておりますが、
はい。
物書き出すとちゃんと真面目にやっておりますので、
はい。
誤解のなきようね。
うん、まあ誤解させると思いますけどね。
だから、嘘だと思ったら一回ペラペラって読んでもらったらね、立ち読みでもいい。
そうですね、
はい。ちゃんと書いてるって安心してくれると思うんで。
そうですね。あ、本当に怪談作家だったんだってね。
本当に真面目にやってるんだって分かってるので、はい、大変いい出来となっておると思いますので、
はい、
まだ 読んで
ます。まあ実際ね、まだ校了ではないので、まだ実際作業中ではあるはずなんですけど。
まあ、お二人がいますので、お三人組の何がいいとお二人がいるので、
はい。
著者でもプッシュしやすいと。辞書でありながら。お二人がきっとよくよく
いずれ短調とかは、ね、そういう野望はやっぱ秘めてるわけじゃないんですか。
いや、もう短調はね、とってもやりたいですよね。うん。なんで、まあ、とりあえず今回はこんな感じ、うん、ね。なんでね、ガマは大変いい出来となっておると思いますので、
はい、
よろしくお願いします
。6月ですか、6月28日でしたかね。
そうですね。
発売日は。
あ、もう、サインとか欲しかったらもう、本当に、はい、バンバンサイン。
29か。29発売予定かな。
あ、29でした？
はい。
うん。
一応今、竹書房ホラー文庫のなんか、チラシを見ると、日曜29となっておりますね。まあ、末ですね。はい。
はい。そうですね。ガマね。うん。ちょっと、もう皆さん、本当予約は、もう始まってますので。
はい。
よかったらもう予約もしちゃってね。
うん。
それとも構いませんし。
うん。
うん。本当、まあ、そんな話でした。
そんな話でしたって。普通によろしくお願いしますって締めればいいんじゃないですか。なんか急に、消化不良みたいな終わり方しないでくださいよ。
ふわっとね、ふわっとね。
お腹もっと出る。
自分で宣伝してる時って、はい、あんまりだけじゃダメだよなと思ったら、
はい、
なんかつまんなくなっちゃって。
まさかの宣伝に飽きる。自分の本の宣伝に飽きるってどういうことですか。
集中力がなくなりましたね。宣伝して途中
で。まあそうですね。ちょうど実際あれでしょう。カズプンさんの嫉妬話も後半だれてたでしょ、あれ。多分。だれてたし。同じこと繰り返してるだけだから多分だれてんだろうなと思って、飽きてるな、これと思って。
だれるんですよね。
そうですね。
だからすっごい花火に火つけて5秒で飽きるみたいな。
そうですもんね。
誰か手渡して自分は逃げるみたいな。
じっくり、燃料料理するとか、そういうタイプではないですね、完全にね。
ね、瞬発力でしかないですね。持久力なんてのはですね。
ね、大丈夫です。その辺の持久力は僕の方でフォローするので。出なきゃね、こんな風に枠、いつまでも枠をね、こんな風に死守しませんよ。
伊豆沢さん、須藤さん聞きました？今の言葉。
聞きました。僕みたいな。
聞きました？僕
の、
君の
心。燃料ですよね。
君の心が埋めるから大丈夫だよって、こういうことですよ、要するに。
はい。
やっぱ、二人は一人で。
そうですね。デコとボボが一つになったわけですよ。
そういう感じですか。
ね、というところで、僕は止まさせていただきます。
はい、そうですね。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ね、本当にこの間は、東京いろへではちょっと残念ながら僕の方がバタバタしてるので会えないですけれども。
ああ、大丈夫です、大丈夫です。もう お大事に、その、仕事の方
を。はい。
9月から本当に住みますので、
はい。
その折に本当にゆっくりね、皆様と交流
ね。はい。まあ、とりあえず、課長を襲撃っていうか、迎撃するための会ぐらいはやらせていただきますので、
管理
課としては。はい。
お願いします。もう俺も大サービスしちゃいますんで。
はい。
ケツから雨漏りを出すっていう芸があるんで。
聞いたことないですけど、それ。
そうなんですか？あ、梅干しとか雨漏りとかどんどん出てくるんですよ、ケツから。直接それを人にこうするんですけど。
ああ、嫌だな。普通に迷惑なやつだな。東京来たったのにみんなに帰れて石投げられて終わりですよ、それ。
東京来た途端ケツから雨漏りってすごいですね。どんなおのぼりさんだよっていう話ですよね、ほんとに。聞いたことない。まあでもそんな話でございました。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。
はい、皆様、須藤さんも水戸さんも、ごきげんよう。
はい。
ありがとうございます。
来週はどうなんですか、会長。
ごきげんよう。
出られないですか？
来週は大丈夫ですか？
あ、わかりました。はい。はい、じゃあ、はい、そういう業務連絡でした。はい。といったわけで、高田課長でした。ありがとうございました。
まあ、はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。今、強制的に切りました。長くなりそうな気がしたので。
いやなかなか切れない時ってありますよね。
はい。多分強制的に切らないと、微妙にダラダラする気がするなと思ったので、はい。といったわけで、高田課長でした。はい。まさかのね、課長がお二人をいじるのかなと思ったら、まさかのね、カズブーさんいじりで終わるとは思わなかったですね。
ですね、素敵でしたね。
はい。ね、という課長でございましたが、どうでしたか。ってい
う
か、あれ、水沢さんはあれでしたっけ、課長初迎合でしたっけ。
あ、そうです。はい。
ですよね。
そうなん
だ。はい。
そう。
あれ、この人出た時って。
は、まだ課長は多分その時、多分なんかの理由で。
あ、全然、はい。なんか行方不明で。
ですよね。
はい。
多分また寝てたんじゃないですか。うん。多分寝てたんでしょ、きっと。
多分飲みに行ってたか。
はい。でしょうね。
いらっしゃらなかったですね。
はい。ということで、あれが課長ですが、課長どうですか、三沢さん。
ね、もう、いつもなんかあの、パワーに圧倒されて。
いやいやいや。なかなか、水沢さんもなかなかのパワーだと思うんですけどね。
いつも、そんなことない。
いつものタイムラインを見てる限りでは。なんか、ほがらかお姉さんというか。
欲張りになって
る。はい。なんですけどね、あれが課長のノリですけどもね。まあ、ちょっと今日は環境が環境だったので、いつものインタビュー形式での絡みではなかったですけども、ぜひ、ね、いつものタイプの、あの絡みでも、水沢さんも、課長に誇られる方向で猫にハホリ聞かれる方向で
いやでもなんか私が一緒に出るとなんかまた、はい、カズプー課長が、
はい、
なんか責められそうな気がする
あれね本当に言っときます多分ね途中からね飽きてますあのネタ本当に同じこと言ってるだけなんだもん
なんか結構いじめますよね何ですかね、
はい
実はすごく好きなんじゃないかなとか思ったりするんですけどね。
あの人はどうなんでしょうね。どう
実際お二人が飲み会とかでこう同席をされて。
はい、あ、まあ実際あの総会とかああいうので出席率が高いのでね、お互い。
そうですね。
僕もそうですし、カズプさんもそうですから、は
い。いや、今度課長がいらっしゃるじゃないですか。
はい。
で、課長もいらっしゃって、同席をした時には結構どうなっているんだろうなって、ちょっと楽しみ。
ああ。
一人とか。
また、カズプンさんの寒いギャグが、
うん。
ダーンと炸裂して。
ね。ね。いたのに、あ、すいません、とかね。ねあの辺は、だから、まあ、それはそれでね、まあ、来た時に楽しみにはなるんですけど、初ゲーム。初対決して、逆に意気投合で俺がハブになる可能性はありますけどね。
そういうのも面白いですよね。
俺がポツンってするっていうね。うん、そこ食いついちゃったよっていうね。
あ、実はみたいな。
で、僕が荒れるっていうね、展開ある
んですよ。ああ、荒れるんですね、やっぱり。
そう酒持ってこいみたいな。
酒持ってこいか、もしくは二人の間を、僕が、さっきの課長みたいになるとかね。
ああ。
課長は僕のものだったのにって、
そう。
課長は、課長は僕のものだったのに、みたいなね。
実はサネさんは二人とも。
入れ墨まで掘ったのにって。
そうそうそう
入れ墨
入れ墨まで掘って振られるの嫌ですね。
切ないですよね、ちょっと。どうすればいいの
内ももでした
っけ？しかも内もも。
そう。もう逃れられないですよ、それ。嫌な呪縛ですよ。
こっち声取れないみたいな。
怖いですね。
見たいかも。
うん、見たいんですね。やっぱり見たいですね。そこは。ね、まあね、いじめるね、そんなにあんまりいじめないでくださいね、本当に。白濁課長もそうですし、課長、本来のね、BL 課長の方もそんなにいじめないであげてください。お互い様で。多分二人は気が合う気がするな、俺絶対。
それはわかりますよね。
はい、なのでね、ということでね、38分ですけどね、どうしようかな、今日はもう1時終わりぐらいにメドにするかな。ね、完全に、課長でペース崩されて何の話してたのか最初の頃忘れてしまったのでね、僕の報告はいいですよね完全にねもうね
あ消えてしまいましたね。後日談はないんですか、さっ
きの後日談
って
。そう、さっきもなんかメールのやり取りがあった情報があったんです
はいはい。
いや実はこんなことになってるんですよ。
いやまあなんかどっか行きましょうって話にはなってるので。
あ、なるほど。
はい、釣り合わせてるとかそういうことですけどね。
でも今なんか原稿が忙しいとか言ってましたもん、
ね。あ、それはそうですよ。
それが終わらない
って感じ。本来ならね、ラジオどこじゃないんですけどね。本当なら、ニョキラジやってる場合ではないんですけど、まあだから、1リメイドにしようかなっていうのは、そういうことなんですけど。
あ、はい、なるほど。仕事が詰まっているという。
はい、普通に、
はい。
ということなんで、なのでね、本来はある程度決め打ちでいろいろこういう話しようかなと思って考えてるんですけど、今日ね、本当にね、頭の中真っ白なんですよ。ノープランもいいとこなんで。
なんか今また新しい情報で、
はい、
後で彼女がこの放送を聞くらしいんです
よ。ああ、どうしよう。
あ
変なこと言ったっけな。
話もきっと
それは別にいいですけど。ね、まあね、ちょっとじゃあ、レス読みしますかね、ちょっと。なかなかこの番組で、レス読みをちょっとしてないのもあるので、結構。4番夏道さん、今日は頭から言います、こっそりひっそり聞きに行きました、竹の子処方の、ね、フリークを目指すと言ってる夏道さんですね。
あ、でも夏道さんなんか書誌情報の、
はい、
あ、書誌情報じゃなかった、なんだっけ、
図書目録の
感想ですね、感想をすごいいっぱい書いてくださって、
はいはい、じゃあまさしく竹の子フリークへの道が70冊全部ね、
達成したら、
まあ今、組半さんがサボってるじゃない、組半さんがサボってるんじゃない、今、こう、仕事で止まってる間にね、貯めといた方がいいと思いますので、サボってないです。単に本業が忙しいだけですから、はい。ですので誤解されちゃいけないので、訂正します。訂正してお詫びします。はい。それから、6番、加藤さんですね。ニョキ道は、どんどん、今後どんどん増やしていきたいですねっていう風になってますね。はい。それからですね、7番稲原さんが、お、帰ってきたらニュキラジが始まっていた、聞かせていただきます。あ、ちょうどあれですね、最初の頃ですかね、始ま
ってますね。そうですね。稲原さんとは今度京都でお会いする予定に、
ね、はい、
はい、なってるんですけど、すごい楽しみで。
はい。
あ、ちょうど日曜日なのでなんか京都からなんか生放送とかなんかできたら。面白いねとか、さっき本当に思ってたとこなんですよ、はい、実況中継で、はい、はい。
そうですね。まあ先ほどみたいな形で、あのいらっしゃるところが通信環境的に問題なければね、iPhone やりゃね、まあ PHP とかでできるんであれば、
ね、そうですね。
とりあえずスカイプさえつなげられれば問題はない。
そうですね。
はい、
ねえ、はい、モバイルパソコンをちょっと担いでいて、
はいはいはい、
試してみようかなと。
そうです。ね、
はい、
もしかしたらそれやれるかもしれないのでね。
ですね。京都からでーすみたいな感じですね。
はい。
はい。
はい、現場からお届けしましたみたいな、そういうノリで。
あ、いいですねー。リポーターの水沢でーすみたいな。
もうね、多分ね、今みたいにもしかすると酒が入ってるんで、舌が相当回らないっていう可能性もなくはないですけどね。レポーターが一番舌回ってなくて、何言ってんだろうみたいなね。
あります、あります。
はい。
私も今あんまり舌回ってないんで。
はい。
結構酔っ払ってるんですよ。
ちょっとお酒を実はたしなまれた後に急にゲスト出演っていうことで、ちょっと申し訳がなかったんですけど。
いえいえ、とんでもない。酔っ払って急
に手を挙げて。PL 話のために。
はいはい。
そうですね。
まあ引っ掛けて、みたいな、そういう。
11番さん、なずみさん、おう、ふにょふにょラジオ、ふは腐るですね。BL からお二人がゲストでいらっしゃるので、で、りょんりょんさん、ふふふ BL 祭り。まあ、BL 化祭りではありましたけれども、まあ、後半は BL ネタでしたからね、わかんないですけどね。チラッと。
よかったですよね。やっぱり、この三角関係ってすごく。
三角関係でも萌えがあります
ね。
萌えがありますよね。
はい。
はい、
だから今後、要するにあれですかね、BL 小説に俺も出せってことなんですかね、課長的には。この設定で俺も出せと。
いろいろ投下していくよっていうことなんです
か
ね。なるほどね。
課長職にある人として。
そうそう。美味しく料理しろと。
美味しい料理を。
ということになってないですかね。13番、11番、加藤はじめ先生の少し浸たらずの可愛い朗読は癖になります。結構完成した朗読より好きかも。ということで。まあ今日は朗読で、ね、階段の語っていただくって形ではなかったんですけれども、まあ、加藤先生の、語り口が好きっていうことなんですかね。みたいですね。可愛い朗読。
可愛い。
可愛い。まあ、
ジュイチさんってでもきっと男性ですよね。
はいはい、ですかね。
ですよね。
またいろいろと。
いいですね。
わかんないですけどね。
好きかもっていうのがすごくいいですよね。
好きかもっていう。
好きかもという。
好きかもっていうのが。
ちょっとこの続きをこう書きたくなるような
。はいはい、そうそうそうです
。せっかくおいでになった方よ。
BL かもしれない。
急に BL、BL か。端転んでも BL だな、本当に。
はい、宝津ってとこだってポイント高いですよ。
はい。朗読はあと1本やることになってるんですが、編集中のガバが待ったらやると。あの、かあれですね、白磁のリスペクトの方で加藤さんが。朗読やるやつがあるんですね。まあちょっとそれがまだ、あの、今、本業の方
で。それでコンプリートじゃないですかね、白磁。
どうなんですかね、
上沼先生のがもういい。
上沼先生のやつと、あとピペットさんたちがね、あの、収録されるやつとかもあるはずなので、あの辺が生まれ、あの、キャスティングはもう決まってるんですけど、あとはやってもらうだけ。まあ、あの、投げられないでやってもらうのか、それとも録音でやるのか、各自にお任せしてるんですけれども、まあそれが揃うと白磁の空間リスペクトがついに朗読コンプリートになるかなという感じになるので、
楽しみですよね。
ですね、はい。まあちょっと今日も一応おまけコーナーではね、なんかその辺の朗読やってもいいかなと思っているんですが、ちょっと何を書けるのかは、考え中です。はい。それから井上さんが、うにゃ、今日はね、なければ、後でアーカイブ楽しみにしてます。あの、最後まで付き合わせてもらえないんで、あの、本当に明日ある方は普通に寝てください。あの、ですね、19番11さん、看護師さんですか？昨年看護師さんには大変お世話になっちゃいました。大変なお仕事ですね。ってこと、20番、同じく11さん、病院といえば雨宮先生の本は怖すぎる。読むといつもうなされます。あ、うなされますは多分、あの、怪談読者さん的には、あの、多分正しいですよね。思い言葉ですよね。先生の本好きですよ。いつもうなされるんですよ。って
。
ちょっとした勲章でしょうね。りょんりょんさん、21番のりょんりょんさんですね。入院してた時に仲良くなった看護婦さんに、大丈夫、この回には出ないからと言われたことはあったけど、この回にはってことは、
他は
他の回に出るんですね。
多分この看護婦さん、うん、この看護婦さんは見えなかっただけだと思います。
あ、
多分どこにでもいるんじゃないかと。
どこにでも回の現場して。
はい、ね、うん。多分ですけどね。
この回とか、そんな、こんな話ばっかしてるとみんな病院に行かなくなっちゃいますよ。
まあね、いや、あの、でも本当に見える人って、普通に風邪ひいて病院の待合室に座ってるだけでも、はい、なんかこう通っていく人とかが見えるんですって。
あらあらら、はいはい。
決してそう。はい、普通に座ってるだけで、なんかもう自分がしんどくって風邪薬をもらいに来てるだけなのに、はいはい、ね、あの、通り過ぎていったりとか、はい、なんかその自分の存在分かってくれる人とかだとね、こう寄ってくるんですよ。なんか。うんうんうん、あの、私のこと見えてるでしょみたいな、はい。ちょっと話聞いてよ、みたいな感じで寄ってこられるので、うん、いや、今風邪ひいてしんどいからまたね、みたいな感じで断るっていう人はいましたね。
はいはいはい、断れるの
ね。うん、断るらしいですけど、私はわかんないんですけど、はい。なんか、あの、
セールスマンとかとやっぱり同じような感じで、はい、断れる人と断れない人って多分いいと思うんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
セールスマン。
なんとなく買っちゃう人みたいなのは、きっとなんとなくこう話聞いちゃう。
ああ。
で、またそれも、
ね。そうですね、うん。
受ける側もそれね、ちゃんと流せる対処ができる人とね、そうじゃない人もいるでしょうしね。セールスマン側もね、ちょっとなんか推しが強すぎるやつもいるでしょうからね。
あ、そうですね。なんか、ついついなんか、こう、断りづらくて、なんか、買ってしまうというノリで、ね、
はい、あれと同じノリで幽霊が来られたらたまんないですからね。
たまんないですよね、ちょっとね。
うわーっていう、話聞いてないよ、この人みたいなライブはね。話聞いてくれる方だったら、だからそういう形でね、お人に願うとかできるんでしょうけどね。
はい、でないとなんかね、いっぱいこう、寄ってくるらしいんですよ。一人の話を聞いてると、なんか、私も、みたいな感じで、なんか、たくさん寄ってくるんですって。
ああ、なんかまさしくあの、セールスマンのあれですね。こいつは大丈夫だぞっていう。
カモだみたいな。
カモだみたいな感じで。
だからなんかこう、ちゃんとこう、切らないと、自分の心の中でこう切らないと、あの、大変なことになるって言って、なんか憑依されたりするっていう話をしてる人がいました。
なるほど。
じゃあ、なんかやっぱその辺は。基本的に病院に行くのは、具合が悪い時じゃないですか。
まあそうで
しょ
う、
ね。それちょっと配慮は欲しい気がしますよね。デレの皆さんにも。
そうですね。
ちょっともう別の時にしてくれないかなみたいな。
まあその辺はもうやっぱりね、セールスマンと一緒でなかなか選んでくれないんでしょうね。向こうもね、うん、
なんか24時間ですもんね。なんかお昼とか夜とか関係
ですね。はいはい、さすがに ね、セールスマンは深夜2時とかには来ないでしょうけど。
絶対来ないですね。
怖い。 そのセールスマンは、ちょっと、幽霊であることを疑うべき
です。逆にそうでしょうけどね、それは。
セールスマンの幽霊作曲かもしれないです
ね。怖いですね。生きてる時と同じノリで来られるの嫌ですね。
同じノリで、なんか死んでることに気づかない幽霊とか言って言うじゃないですか。
ああ。
そういうノリでなんか上に来たりとか、
ここ同じノリで FX ってご存知ですとかね、そんなの夜中2時に言われてもね。
ちゃんと、お金は引き落とされたりとかして嫌ですよ、ね。
興味ない興味ない、帰ってくれ帰ってくれっていう。
なんかドア抜けて入ってきたりとかされそうじゃないですか。
ね、ああ、そういう意味でも強いですよね。
ですよね。なんか気がついたら枕元にいた。
生き延び、生き延びる感じの。そう。
あれでしょうね。しかも資料とか持ってたら嫌ですよね。こうなってましてですね。今保険入るとですね。っていう。保険ってお前なって。
お前が言うなんて。
お前に言われるの一番嫌だな、保険ってっていう。
うちの妻は5000万もらいましたみたいな。
しぼじも安心です
んで。逆にかけられてましたとかね、なんか、どんどん変、ブラックな方向に行きますけど。
怖い、はい。
まあ、いや、その、ちょっとブラックに行きかけたので、戻しまして、それか、須藤先生狙われてるとか、小原さん38歳だね。あ、先ほどのあれですね、あの、セールスマンが何か
っていうか、
単なる個人情報収集の場合の方が今は多いんで、セールス電話は相手しない、こうしないでガチャ切りおすすめですよっていうことでしたね。
相手しちゃいけないんですね。
うん。個人情報を集める方がむしろ、あの、目的の連中もいるみたいな感じですね。うん。皆さんもお気をつけくださいね。41番料理のさんは、昔ほどデータ管理者が、情報が買えないので、あの手この手で情報収集してるみたいですね。一時期は〇〇のデータ何円で買えますなんて電話がよくありましたっていう。ですね。まあ、そういうのが、まあ、
買う方も電話かけてくるんです
ね。ね、昔、42番さんも、黄色ひつじさんが、昔は名簿屋とかいましたね、とかって、社卒業名簿書いてあります。確かにそういうのありましたね。はいはい、今、そういうのじゃ、もう、なくなりつつあるんですかね。それでなんか、
最近でも名簿とか、卒業名簿とか、住所とかな、電話番号載ってないのが多い。
ね、そういうのでね、あの、気をつけるようになったんで、そういうのも、だんだん駆逐されたんですけど、まあ、ただそういうのの、まあ、亡くなったら亡くなったで別の方法でっていうことで何度も聞きに来るやつとかそういうのでこう波状攻撃でデータ聞き出そうとかそういうことかもしれないですね、もしかするとね。45番リョンリョンさん、同級生の男どもデート商法で危機一髪な連中続出で、夢見るのもいい加減にしろと説教したのが今年の正月と
男どもって一人じゃない
一、うん、人じゃないですね、これ完全にね。いや、あっちこっちで引っかかって危機一髪な状態であったんで、いい加減にしろと怒ったわけですね。あの、おかんのようにはい、ね。そして46番さん、夏美さん、トングの妖精、あ、完全に課長ですね、課長降臨の頃ですね、はい。
嘘つき、
ね、あんたの普通ってなんだよ、嘘つき嘘つきっていいですねちょっと可愛いですね、嘘つき
可愛いですよね、これなんか猫屋堂先生はこう、はい、いつもなんかあのバカ者とかって言って
バカ野郎が、はい、
あるんで嘘つきっていうのがなんか可愛い
ですね今後増えるんですよね、バカやる以外にも嘘つきってで50番、夏美さん、それで今日は普通なのか、普通ではなくなりつつありましたね、完全にね
最後は本当に普通でしたよね
、はい、51番小原さん、さあみんなさんご一緒にもげろって52番で小屋さんがガツガツしてない中よりうっかりしすぎ、あ、これ俺かな、
そう、ね、
うっかりしすぎ、
うっかりしすぎ、
次にあずき先生が、はい、うっかりしすぎな感じはしましたねって、
はい、すいません、うっかりでしたね、はい、うっかりでしたねって、もううっかりした後にね言ってもしょうがないんですけどね54番さん、夏美さん、そっか、お見合いする性別が違ったのか
やりすぎてます
ね、ですね。高田色のサデさん、それはそれで怖い
止まっちゃった感じです
かね。高田職に染ま、高田先生はあんなことに言ってましたけどね、高田職に困った時、染まった時、僕は僕でなくなるような気もするような気もするんですけど、どうなんでしょうかね。
ヨキラジがどう変わるのかがすごい楽しみな気がしますね。
はい、ですね。
2人で途中で飽きてるみたいな。
まあ、ただ完全に 一言で言えば一通りの一年はコントでしか思えないでしょうね。ねそして、60時も加藤さん、あそこ普段は静かな店なんですよと静かな店だったんですけども多分僕のフラグブレーカーが働いたのか、静かじゃなかったっていうことなんでしょうかね63番エーナさんガバガバ言うな、ガバガバ言っちゃダメですね
ガバガバ
ガバガバ熱いですね
、はい、ガバガバって彼女いる前で、ね、いる前で聞こえてる状態で言ってますからねあの方ね強いなあの人もな4番さんね、つみさんがサウナってあっち系の音じゃないですかと、あまあ完全にあっち系で言ってたでしょうねサウナを誘ってるのはね65番猫井戸さん、デートの貴重な話じゃなかったのか、あの課長お得意のどんどん話が揃えて高校ですねこれはそれから、
サウナそれはお約束の世
界、はい、ね、68番黄色い羊さん、サウナのガチなお兄さんにお腹をプニプニされた恐怖が蘇るってあるんですかこれ
お腹プニプニって
ええー、怖い、ガチムチな方に お腹プニプニですか、怖いな、
ガチムチじゃなくて、
あガチムチじゃない、ガチな、
ガチな方の方でしょ、
ガチな、ガチなお兄さんですね、うわうわ怖い怖い怖い、うん、
ガチムチなお兄
さん、ガチムチも怖いですけど、
ガチなお兄さん、ガチムチも怖いですよ、うん、
そうですね、あのガチな方、まあね、ご本人は無、あの無意識なのかもしれないですけど、まあよく触りますよね、なんかこっちにそういう毛があろうがなかろうが。お兄さん、なんか、いい筋肉してるね、みたいなんでさ、なんか、そっち系の人が、高校生くらいの時かなだったんですけど、高校生くらいの時に、駄菓子屋行ったんですよ。で、駄菓子屋で、なんか多分、そこんちの、いつもがね、おばちゃんが行ったんですけど、おばちゃんいなくて、そこんちのね、おじちゃんを初めて見たんですけど、おじちゃん、あ、全然初めて見るようなおじちゃんがいたんですね。で、多分、ね、こう身のこなしとね、喋り方からするとね、どうもそっち系っぽいんですよ。の方に、で、そこんちで、そこの、駄菓子屋で、いつものように、っていうか、高校生の頃からだよ、僕、食文買ってるので、多分、ビックリマンとか買ってたわけですよ。で、おじちゃん、はい、これ、お願いっていう風にやったら、ね、僕のね、太ももが気に入ったらしくね、ずーっとね、会計が終わって出るまでね、ずっとね、太もも触ってるんですよ。
どういう状況
いや、早く、済ませてください、会計をとかね。計算はしてるんですけどね、なんか、もうこれはいい筋肉だ、いい筋肉だって、ずっとね、触られてね、早く帰りたくてしょうがなかったですね。
サルさんがあったら、愛が芽生えていたか、はい、訴えてたかどっちかの。
まあ、そうですね。そうなんですけど、なんかね、確かね、その日、初めて見るね、商品があったんで、で、それをね、大人買いしてたはずなんですよ。だから、これ逃げるわけにはいかないと、この店でしか買え、一期一会な部分もあるので、これ絶対今日買いに行く、これ買うんだっていう気持ちで言ったら、そういう人がお店の店員だったもんで、早く済ませてくんねえかなっていう。訴えるよりも先に早く、ね、すべてが会計するところまで早く行きたいっていうのが印象だった
ので。カードしか見て、カード、職員しか見てない。そう、
見てないので、早くこれ済ませてくれと。いうのが、なんかやったんで、なんか触ってくれば触るなっていうイメージがあるんですけど。
それもやっぱりフラグブレーカー能力。
ちょっと待ってください。そっちの方のブレーキ、そっちの方のフラグブレーキ折ってもいいじゃないですか。
そのフラグは、要するにいいフラグも悪いフラグも折れてるっていうこと、ね。
せっかくこういいものを手に入れたのに、そういう人が店員だっていうことなんですかね。
あ、いやいや、
そうではなく、
要するに、まあ、サテさんにとっては嬉しくないフラグかもしれないけど、
ああ、はいはいはいはい、はい。ああ、一応、悪い方に向く時の、そういうフラグもあるよと。
うん、でもそれも一応折れ
てる。それも折れちゃってると。なるほど。
よかったですね。
フラグブレイクも、
悪いばかりではないみたいな。
そういうことですか。はあ、不思議だな。そうかそうか。71番加藤さん。本当飽きやすい人が、ガマは絶賛進行中ですっていうですね。72番、黄色い羊さん、飽きやすい人ほど多彩なり。なるほどね。まあ、あの方は確かに多彩ですからね、書くだけではなくね、音楽もやるし、舞台っていうかね、一人舞台みたいなのやりますからね。ね、はい。ということで、そして73番、稲原さんは、録音機器ありますから、録音放送は可能ですね、っていうことですね。ぜひ、準備でき次第。 っていた。
74番の書き込みが非常に、
はい、これが いいですねこれ。
あれそっち系の人は太もも触るの好きですよね。昔全部されました。よかった、僕だけじゃなかった。
やっぱそうだ、
被害者続出してますよ。そう、僕はそれを高校生の時だったんでね、もう見事なトラウマでしたね。
はい。ここにこう高田課長が、ね、そのトラウマを癒してあげるよとか。
ああ、そんなそう、なんかそういうのフラグも嫌だな。ですね、やっぱそうなんですね。はい。といった感じでね、一通りレス読み終わった段階で1時ぐらいになりましたね。
ちょうどですね。
ちょうどいい感じになりましたね。はい。あずき D の方からは特に指示ないですね。大丈夫ですね。今日は、とりあえず、なんか、こんな感じでぐだぐだの、雑談のまま終わるんですけども、特になんか、ね、あえて階段やってくれとかそういうのは大丈夫ですよね。はい、ですね。よし、ということで、では、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょうかね。はい、今日のこの放送はどうなんだろうな、いろんな意味でなんか後で反省しなきゃいけないような気もしてるんですけどね。いいのかどうかがよくわからないんですけども。
私、はい、ずっとお付き合いはあのネット上であったんですけど、はい、水沢さんとお話を実際にするのは初めてなんですよ。
はいはい、あ、そうですか。はい、はい、初めてです。
非常に楽しい時間を過ごしたんだけど、はい、ラジオ的にはこれで良かったのかって。すごい残ってますね。
最後に聞いておきたいこととか、なんかね、ね、言っておきたいこととかあればね、お互いに。
そう、今、一緒に、竹のことは全然別の企画をやったりとかもしてるんで、
はい。
またそういうのも、
うん。
いろんなところで報告していけたらいいなと思って
る。はいはい。
そうですね、はい。
よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
じゃあ、とりあえずはね、じゃあ、七夕企画とかその辺ですかね、アンソロもので言うとね。
ですね、七夕企画間に合うかどうかわかんないですけど。
ああ
。あ、どう
も今、言語が。
まあ、無理はしないでいただければ。はい、竹の子勝負はまず本業が大事なので、当たり前ですけど。本業あって、その、残りの時間で、こういうね、ラジオやったり、電子書籍発行したりってことやってますので、ですので、いい大人なので、そこは譲れないところは譲れない感じで、行きましょう。
でも、ね、なんか、頑張って参加したいなと思いますので。
はいはい。
ぜひ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。大丈夫ですか、水沢さんからは、須藤先生、なんか、ないですか、
いや、もうなんかね、すごい緊張してて、いやいやいや、あ、もうどうしようかなとか思って舞い上がってるんです、実は。
いやいや、非常に気さくな方でございますよ。
はい。初めて、小説を、竹書房から、タナトス文庫で出されるときに、ブログ立ち上げられたんですよね。
そう、その時に初めて、はい。してくださったのが、ミスターさんだったん
です。で、お邪魔して、はい。その時から、ほとんどなんか、ストーキングに近い状態で。
言葉はわからないですけど、そうなんですね。
ずっといろいろ仲良くしていただいて。
もう私も大ファンなので。
はい、はい。須藤さんの追っかけみたいな感じで。
そうです、もう、大事に、もう大事
に。なんか、追っかけられみたいな、そういう。
あ、ね、じゃあお会いした時にはもう必ずサインよろしくお願いします。
私もじゃあ、持ってきますので。
ね、はい。赤の風景とか、こういう、プリントアウトしたやつにもらうとか。
プリントアウト
したやつ。フィーホンして、
ホッチキスで止めてみたいな。
そうそうそう。
私は、ちゃんと川張りで想定しますよ。
ああ、秋葉のね、製本屋さんとか行けば結構なね、いい感じになりますからね。
まあ、私、手製本が趣味なんで。
はい、あ、そうですよね。
はい、ああ、なんかブログに書かれてましたよね、
そうですね。そういうので、製本して持っていきますんで、サインを。
あ、
はい。ですね、はい。といったわけでございまして、じゃあ、本日の抜き足はこの辺で大丈夫かな、これね。リスナーさん満足していただけただろうか。一応もう、はい。
もう興奮して眠れないかもしれません、今日は。
ですね、はい。ぜひぜひ、竹中くん、なんか急に不安になってきたな。ちゃんと、もう一回、宣伝しようと思って。
水沢さんも、この間出された、はい、電子書籍の方の、
はい、はい、
書籍の
宣伝あれば、どうぞどうぞ。
宣伝あれば、あ、はい、あ、いや、恥ずかしいですね、それ。
いや、宣伝しないと。
しましょう。
はい、電子書店パピレスさん。
はい。
イルカネ ットブックスさんから出していただいたんですけど、はい、憎しみの狭間が今年の2月の末に出てます。はいはい、で、パピレスの方からの購入できますので、はい、もし興味のある方はぜひ。で、あと、7月ぐらいに今度ネットワーク出版さんから、白昼の月のようにが、うん、はい、出る予定になってます。うんで、これは、表紙絵と別に、中絵が1枚と、挿絵が3枚入る豪華版になってますので、はい、イラストで十分、で、イラスト描いてくださったのが、ニラさんっていう、イラストレーターの先生なんですけど、はい、すごく、素敵な絵を描かれる方で、うん、結構、エロシーンも描いてくださってるので、
まあ、売りですね、ポイントですね、確かに。
はい、ポイントです。BL のポイントですので、はい。はい、もしよかったら、配信されたらまたお知らせしますので、はい、この辺、はい、よろしくお願いします。
あるとですね。はい。7月ね。はい。
だいたい7月ぐらいになると思います。
はい。わかりました。須藤先生は大丈夫ですか？
あ、私も、イルカネットさんの方で、はい、すでに期間になってるのが、陰無教、ナルシスバツナルシスというのがありまして、はい、こちらは、タケノコ書房でもイラスト描いてらっしゃる、目黒のりこさんが、はい、イラストと、あと、コミック化もしてるんですけれども、うん、こちらの方の企画が1個ありまして、はい、コミックとその小説のコラボ企画ということで、今もう一本動いているミノタウロスの花嫁という企画がありまして、うん、こちらの方もまた告知をバンバン出させていただいているので、
はいはい、
配信になりましたらぜひよろしくお願いします。う
ん、はい、わかりました。どちらも。まあイルカネットさん、およびパピ、まあパピレスでいいのかな。
レスの方で、
ショップですね。はい。はい、ダウンロード、はい。
できると思いますので、ぜひぜひ、はい、よろしく、これを聞いている腐女子の方、
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
ぜひぜひ、よろしく、まあ、腐男子でもいいんですけど、腐女子じゃなくて、はい、よろしくお願いいたします。といったわけでございまして、本日のニョキラジはこの辺でお開きかな、という、ちょっと待ってください。一応、はい、今現在は97人の方が聞いてらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、そして延べリスナー数528人ですか。ありがとうございます。今日はいつになく雑談だったんですけどね。
来週はきっと会談が。
ああ、どうなんですかね。まあちょっと、ね、来週出る本のね、著者さんによってはそれぞれまたゲストさん確定させながら行きたいかなと思いますので、あと課長も戻ってくると、戻ってくるっていうか、課長室にまた、MC 戻ると思いますので、よろしくお願いいたします。そういったわけで、本日のニョッキラジはこの辺を開きでございます。また来週の日曜日の夜10時から、サテとコータとニョッキラジを始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうしようかな。そのままでいいか。といったわけで、ゲストの須藤安住先生、それから、水沢淳さん、それから、それからじゃない。今一瞬課長を呼ぼうとしちゃった。もういらないんだ、いないんだったな。
いらないんだ。
いらないじゃない、いらないんじゃない。失礼な。いらなくないです。課長室です。僕には課長しかいないんです。ごめんなさい、ごめんなさい。
はい、
課長しかいない。
あの喋りができるのは課長しかいないんだ。あれがないとこにニョキラジ持たないんで。
あ、涙出てきた。
完全に今舌笑ってなかったですね。ごめんなさい。はい、ゲストの須藤安住さん、それから水沢淳さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、では一旦おやすみなさいませ。
おやすみなさい。
あ、間違えた。はい、ということで、ではでは。開きでございます。ごめん、ちょっと待って、今バタバタしてるのはね、エンディングどこ行ったか分かんなくなっちゃったな。あ、あったあった。よかったよかった。はい。といったわけで、来週も、日曜夜10時にお会いいたしましょう。さてと、コータのニョキラジラジオ、MC、ワサデスパー、堀野でした。ありがとうございました。
たけのこ書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。 社内売店も間もなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
空回りしてんだ。ずっとずっと。 来て魔法が溶けて僕の腕から君が消える。異様のない気持ちが溢れ僕も言えて帽子をかぶり直した。君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう。明くる朝目覚めて思う週末まであと6日もあるな。週末まであと6日もあるな。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
月夜の恋語り、正幸作。
姉さん、そこにいるのは白磁の姉さんじゃないですかい？
私のことを白磁の姉さんと呼ぶなんて、あんた誰だい？
ああ、やっぱり姉さんだ、お懐かしい。姉さんはあっしを木戸の兄さんと呼んでくだすってました。
おや、あんた木戸の兄さんかい。こりゃまた奇遇だね。兄さんもここへ来なすったかい。
いや、あっしはずいぶんと前からこの夢の島ってとこにいたんですがね、先日新参者が放り込まれた時に運よく向きを変えることができたんで。
お互い近くにいたってのに気づかなかったってことかい。やだね。
まったく野暮な話で、いやしかし姉さんとこうしてまた会えるなんざ夢みたいでさ。
何言ってんだよ、兄さんこそ私のことをよく覚えててくれたもんさね。
人間相手にあんな大立ち回りをした姉さんを忘れることなんざできゃしませんて。
大立ち回りなんてそんな風に言わないでおくれよ。あの時私は恋をしてたんだからさ。
だってあいつは何年も姉さんを洗いもしなかった不定野郎っすよ。そんな野郎に姉さんは恋をしてたんで。
私も初めは嫌なやつだと思ってたよ。でもあの日ラーメンを吹き出した後の顔がね。
顔が何だってんですかい？
ほうけたような顔で私の方を向いた時、あの人の鼻からちょろっとネギがはみ出しててね。
はあ、
それが何とも可愛い顔だったんだよ。その顔にコロッとやられちまったってわけさ。
なるほどね。鼻からネギの出た顔にね。
それから私についたものが汚れだと思わなくなったのさ。何せあの人から出たものが残ってるんだから。
はあ、そういうもんですかい。
恋は盲目って言葉は本当なんだと分かったよ。
それじゃあ姉さん、あの日の大立ち回りは一体どういう理由だったんで？
だから大立ち回りなんておいでないよ。あれは恋するがゆえの、いや恋したからこその怒りだったんだよ。
恋したからこそですかい？
そうさ、恋焦がれてる相手だからこそ足毛にされたのがやるせなかったのさ。でなきゃ相手にするもんかい。
そんなもんですかね。
最初はただあの人に謝ってほしかったんだよ。それだけでよかったのに。
姉さんでケツ吹きやしたしね、あいつ。
あれは嬉しかったからいいんだよ。冷え切った私にあの人のあったかい肌がピタリとね。足毛と合わせてあれは文字通り飴とムチだったよ。
はあ、
優しいぬくもりに少しばかり固くよれた毛の感触が私に名残を残していってくれるなんて夢のようだった。
あの姉さん？
いやだね、話がそれちまったよ。とにかくあの二つの仕打ちに思わず足止めしたくなったのさ。あの人の気持ちを知りたくてね。
詫びてましたね、あいつ。
まさかもう二度とこんなことはしないなんてね。どう解釈していいかは迷ってたら またひどく蹴られたのが衝撃で。
それであの立ち回りですかい。なるほどな。
惚れた弱みもあったからすぐに許すつもりでいたんだけどね、兄さんを開けてからの捨てゼリフでカッとしちまってね。
凛とした声で締めなってね。あの時の姉さんは震えが来るほど凛々しかった。
その後のことは私の最高の思い出さ。
ちげえね。
兄さんのおかげで久しぶりに気分がいいよ。ありがとう。
あっしこそまた姉さんにお会いできて光栄でさ。
はあ、今宵はお月さんまでいつもより輝いて見えるよ。兄さんも見えるかい。
あっしは白磁の姉さんを拝んでおりやすよ。お月さんのように白くてまばゆいぐらいに輝いてら。
敗北。青や咲く。出かけ先、急にトイレに行きたくなり、近くの公園のトイレへと駆け込んだ。そこは和式の薄汚れた便器がある場所だ。だが背に腹は変えられず、用を足しレバーを押せばゴボゴボと水が流れていく。これでここには用もなくなったと、外へ出ようとした私の目に飛び込んできたのは、今流したはずのトイレットペーパーの塊である。私はもう一度レバーを押した。ゴボゴボと水が勢いよく流れていく。これでいいだろうと思った矢先、またもや便器から吐き出されるかのように浮かぶ白い塊。またレバーを押せば水が勢いよく流れていく。今度こそいいだろう。だが、あざ笑うかのように便器の中に浮かぶ白い塊。そのままにしていこうかとも思ったが、ここまで来たら何が何でも流してやるぞと闘争心が湧く。再度レバーを押せば水が勢いよく流れていく。だが白い塊は一向に流れていく気配はない。どれだけレバーを押し水を流したことか。最後のつもりで思いっきりレバーを押せばゴボゴボと勢いよく水が流れていく。そしてそこに残ったのは小さく切れ残ったトイレットペーパーの残骸。私は薄汚い便器に敗北したのだ。それ以上は諦め、トイレから出ていく私に便器の勝ち誇った笑いが聞こえた気がした。
ちくしょう。
たけのこ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。たけのこ書房と検索してお求めください。この番組はたけのこ書房の提供でお送りしました。たけのこ書房もうこんな時間か。眠いのかい。でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。 眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。